ショッカー大野の秘密基地へようこそ。川崎テレビ漫画祭り、神山ひろのぶさん、ドクターひろしさんのね、ジョイントライブということでござい
ます。まるで嵐のような、
嵐のようなってか本当に嵐の中でね、いや噂には聞いてたけど、はい、影ちゃんもダニーもね、まあすごい雨男だとか、はい、嵐を呼ぶ男だとかさ、そういう伝説ありますよ、はい、影ちゃんがね、日比谷野外音楽堂でライブをやってる最中に雷を落としたとかですね、はい、そういうこう、ね、神話のような、はい、ね、伝説のような話はあって、ね、だけど雨男って言ったってさ、ね、そんな映画と思ったら春の嵐かい、
はい、
すごい嵐でございましたけど、まあでも本当そんな中でもね、はい、たくさんの方にお越しいただいて、もう満員御礼でございまして、
はい、
大いに盛り上がっていただいてね、もう嵐を吹き飛ばす勢いでやりましたけれども、
は
い、
すごかったです。中はもうめちゃめちゃ暑かったですね、
暑かったですね、はい、まあ全40曲
うん、そうですか、
今回やっていただきまして、
はい、
またね、川崎テレビ漫画祭ならではの、
はい、
内容盛りだくさんって感じでございましたけれどもね、
レア曲満載の、
はい、でまた次回はですね、ちょっと第10回になるということでね、
はい、
でまたちょっとこう思考を変えてというか、また変わったことやろうかなと、
はい、
で以前、まあボイスラッカー同窓会なんてやりましたけども、
はい、
ね、なんかあんな感じでこういろいろなこう人に来てもらって、なんかできたらいいねなんて言うんでね、大懇親会という、
はい、大懇親会、
みんなでこうね、友好の輪を広げようみたいな、で昼と夜と、
はい、初めてですよね、はい、昼夜ってい
わゆるソアレとマチネってやつですか
そうです具体的に
具体的に言うと、はい、2回公演といいますかね、昼と夜と違うこと、
違うことするんですね、じゃあ両方見ないとですよね、
そうだ、2回とも見れれば少し割引もできんじゃねえの、ま
あ、
これから考えます。
わかりました、
決まってるのは9月28日に、
はい、
ラゾーナ川崎プラザソロでやると、
うん、
で昼の部が午後2時からで、はい、夕方の部が夕方5時からと、大体2時間ずつぐらい、
はい、
やれたらいいなと思っておりますのでね、追ってまた、はい、猫のしっぽのホームページ等で、はい、出演者等々チェックしていただきたいと思うわけでございます。
はい、
で出演者というとなんか、はい、こんなメールが、
そうなんですよ、ゲストリクエストといいますか、
あ、番組の方にね、
そうです、はい、ラジオネーム、はい、マチさんからです、
はい、
いつも楽しく拝聴しております、
はい、
秘密基地のゲストに大林勝さんをお願いしたくメールしました。
お、
大林さんの演じるキャラが大好きで、作品を見るたびに虜になってしまいます。
はいはい、ジャパンアクションエンタープライズの、大林勝さんでございますね。
はい、
いいですね、マチャル、僕らマチャルって呼んでますけれども、
ね、
ね、はい、小柄な方なんでね、結構女性キャラとか、
はい、ああ、じゃ あのスーツアクターの、
そう、カーレンジャーのイエローレーサーとかね、
はいはいはい、
最近はったのバンキュリア、基本だから女性キャラ、あと豪快ちゃんの時のはい、あれだ、あれ井上貴子ちゃんがこうやってた、
はい、
イーサン、
はい、
あれなんか
ちょっと色気ある動きですね、
色っぽいよ、いや本人はすごいイケメンな、男の子ですよ、爽やかな青年ですけれども、
はい、
あ、いいですね、じゃあ今度聞いておきます
軽いノリですね、
金田監督に来ていただいたからさ、
はい、
やっぱりこうね、ジャパンアクションエンタープライズの方たちにもいろいろとね、
はい、
来ていただく、ね、機会もあると思いますので、
はい、
はい、じゃあこれこういうリクエストが来てることをお伝えしておきますんで、
はい、
はいはい、
でですね、もう一つ来ました、
うん、
ラジオネームレフリーペーターさんから、
はいはい、
マスターレナさん、祭りだ
ー、わっしょーい、
さて、
ありがとうありがとう
先日のテレビ漫画祭り非常に楽しませていただきました。
お
ブログなどでマスターが音源を探しているというふうに言われてたので、
うん、
どんな歌手泣かせかつファン泣かせな選曲なのか楽しみにしておりましたが、その期待の上をいく選曲に非常に感動しました。
泣かせる意味が違う、ファンが泣くのと影、
はい、
ちゃんが泣く意味が違うっていう ね、
いね、はい、隣のカゲラーのお姉様なんて
本当に
泣いて嬉しがってました。特に個人的にはダニーのアニソン初レコーディング曲というレッドダークネスは歌詞の内容もすごくかっこいいので大好きな曲で、生で聴けて非常に嬉しかったです。
あ、めぐみの大吾のね、
はい、そうですね、次回は
これはレーナ的にも良かったんだ
ね。そうですね、キャストを見てください、以上です。
あ、高木渡でした。
そうです、はい、次回はさらなる祭りになりそうで今から楽しみです、
うん、はいはい、そうですよ、
祭りといえば、
うん、
今回のゲストの方はワッショイ堂のカリスマですね。
なるほど、そうきたそこ、
はい、前回の、
ね、
ゴージャス石原さんに続きめでたい方が続いていい感じです、楽しみにしています。
あ、なるほど、 いいつなぎだな。
素晴らしい。
はい、じゃあ早速この方をお呼びしたいと思います。ミスターワッショイ高取秀明さんです。
はい、シュシュッとワッショイ村長高取秀明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いきなりラジオのにポーズ取っておりますけれども。
ありがとうございます。
見えないですね。
大丈夫大丈夫。このそのテンションの高さがねこの番組命でございますんで。いやー、やっと来てくれました秀ちゃん。
いやいや、ありがとうございます。
もうね、秀ちゃんにもね前からこの番組出てくださいってね、はい、本当にリクエストはね熱烈なの来てたんですよ、
うん、いや嬉しいですね、うん、それも石原さんの次ということで、
はいはい、
ありがたいですね。
濃いですねこのラインナップが。
熱いですね。
渡辺忠明先生から石原慎ちゃんに行って、そして高取さんに。
いやー、なんかちょっと名前負けしてる完全に。
いやいや、そんなことない。もう今日は、高取秀明を丸裸にします。
いやいや、そんな。いや、いつでも。
はい。大丈夫です。
そんで、今本当に上着に手がかかりましたけれども。はい、そんだったらもう陽気な、もう秀ちゃん、僕大好きでございますので、今日はもういろんなお話聞きたいので、
はい。
一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ショッカーオーナーの秘密基地へようこそ。ここへシュシュッと山頂高取秀明です。よろしく。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカーオーナーの秘密基地へようこそ。ショッカー小野の秘密基地へようこそ。ショッカー小野の地下48階です。いらっしゃい。さあ楽しみですよ。
はい、
もうね前からね、うん、もうひでちゃんに来て来てって俺に触れてね、
はい、
もうだから忙しいから。
いやいやいや、そんなことないんですけど、ね、たまたま
ないですね。
大
丈夫ですか。そう、もう言ってね、忙しいよ。もうだって
忙しい時は本当に忙しいんですよ。もう尋常じゃないんですけど。
そうだよね、
暇な時暇ですから。もう本当に
飲み行こうよ。
もうベランダでタバコ吸ってますからいつも。
蛍さん、蛍さん。まあそんな今では唯一もうこのアニメソング界のね、
はい、
アニソンシンガーの中で、
はい、
もうただ一人の喫煙者となってしまった。
本当ですよ。もう
そうなんですか。
僕のモジョさんを返してください。
モジョさんはもう、
そう、最後のトレーダーだったもう MOJO モジョさんが、
はい、
もう禁煙して2年。
わあ、もうすごいですよね。
びっくりですよ。
嘘みたいですよ。この間も一緒にね、あの漫画祭りの翌日ね、立川のね特撮バーというあのクリスタルスカイで、
はい、大将のお
店、大将のね、はい、イベント行ったんですけども、でやっぱりこう、あ、返さなくここ置いときますから、お、いらないよ、何言ってる、いらないよ、ここは消えんなよ、何しよっかとか言って、どの口がするんだよみたいな。
本当ね、もう手のひら返したこのことですよ。
すごいすごい。だもうステージでもね、必ずタバコの話とか禁煙の話になると必ず出るのが、いやだからもう高取君だけでなったら。
いや俺もだから、もう皆さんその前からもうね、座れない方ばっかりで、喫煙所でたまるのは僕とモジョさんで、このね、この、なんてい
う
んですか、触れ合いというか、絆だったわけですよね、僕にとっての。
タバコを通しての。
そうですよ。それがですね、とうとうこう AJF とかね、いろんな。
ブルータスお前もかみたいな感じで。
いや
モジョさん、ね、あなたもかみたいな。
いや、あなたもかって感じですよ、本当に。
だってね、思えばもうかれこれ17年ぐらいね、このアニメジャパンフェスティバルというか、はいはい、このまあムーブメントですよね、
はいはいはい
はい、で兄貴影ちゃん、でミクネと、そしてミッチと、はいはいはい、4人からこう、まあ、スタートしてったじゃないですか。まあ女性はねもちろんあれなんですけども、はいはいはい、男楽屋とかだったらね、最初の頃はね、
うん、
影ちゃんも兄貴も知ってたよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、知ってました。でね、だ僕はだからすごく嫌だった。僕はもともと吸わないんで、
はいはいはい
はい、楽屋が煙いなとかなんか思うけど、はいはいはい、文句言えないじゃない兄貴とかだから。
ああ、そういう時代を取り戻したいな俺。
もうね、である時ね、アニメジャパンのね、まだアニメジャパンじゃなくてスーパーロボットスピリッツの大阪公演で、うん、大阪のね、ライブハウスの楽屋、
はいはい、
楽屋でね、兄貴がね、こうニコニコ笑いながらね、こう、しょっかこの一本なんだよ、うん、この一本を吸い切ったら、うん、俺は禁煙するんだよ。
本当ですか、
うん、って言って、でも吸わない。だから別に、だからもう徐々に減らしているから別に吸わなくても大丈夫になってきてるんだけど、
うん、
もうやめちゃったって言うとちょっとこうね、うん、あれだからあと一本吸えるんだっていう余裕で自分をこう、
はいはい、聞きますね、
ね、しながら、ね、この一本なんでね、この一本を吸ったら禁煙するんだよ、でもまだこの一本残ってんだよってね、大阪の楽屋でねしきりに言っていた兄貴を今思い出した。そういえば
すごいですね、
兄貴にそんな時にあった。
僕は水木兄貴に、うん、あの楽屋でタバコをちょっと置いといたら、はいはい、うん、水木さんにか隠されたって
。いじめか。いじめか。
別に楽屋でその時吸うわけじゃないですよ、ね、あの外行って吸いに行こうとか喫煙、あのね、場所に行ってスペースに行って、はい、吸いに行こうと思って置いといたんですけど、ね、隠されました。
ヒデちゃんが加わってきた頃はもうだいぶ禁煙の人が多くなってたよね。
そうかもしれない、
ね、だからカゲちゃんも、うん、だから本当に兄貴が辞めて同時ぐらいかな、うん、でカゲちゃんはもうカゲちゃんが辞めたぞって言ったら、うん、同時に遠藤正明は強制的に辞めさせられたから、
すごいですね。その
そこの兄弟愛は兄弟愛縦社会もうあの、ね、カゲちゃんが辞めたと思ったらもう辞めるやいないやだよね。英語で言えば外すのはずだよ。もうエンちゃんも聞いて、いやもう兄さん辞めたから、いや僕も辞めさせられたんですよ。で
いやでもそれでね辞められるのがすごいですよね、う
ん、だから本当にどんどんどんどん減ってって、
いやだって、ね、うん、あの、はい、俺たちがこうレコーディングをする、ね、はいはい、スタジオで、うん、もうみんな、まあ、エンジニアもちろん吸いますし、
アレンジャーも結構多いよね、
作家も、ね、そうそう、歌い手もみんなでバカバカやってるのがスタジオっていうのが、うん、まあ、つい10年ぐらい前までは普通にありました、うん、もちろん今でもそういうスタジオあるんですけど、ね、ただめっきり減って、だ俺が 今でも忘れないのは初めて、はいはいはい、その禁煙のスタジオっていうのに、う
ん、最近増えましたよね禁煙のスタジオ。
ただその時はそのスタジオも禁煙ではなかったんですよ、ただ禁煙ですからっていう話を聞いて、
はいはいはい、
たのをその現場はですね、
はいはいはい、
それこそ渡辺中明先生の現場で、
おお、中明先生の、
中明先生の歌をちょっと歌わせていただく機会があって、うん、はいはいはい、その時にあの中明先生の現場は禁煙ですからっていう話になって、でものすげえ驚いたのを覚えてます
ね。
だから要はそのブースの中も、もう外もじゃないですけど、そのもう吸う場所がないぐらいな勢いで、だから絶対吸わないでくださいぐらいの、あの気配りを皆さんがされて、はいはいはい、僕は緊張して入ったのを覚えてますね。それが僕は初めての禁煙。
何年ぐらい前？
多分8、9年ぐらい前ですね。
あ、そんな、はい、そのぐらいからもうね。
それは結構衝撃的な。
健康増進法とかね、特に最近はまたそういうのもあれしてきたら、うん、法的なね、
高くなったりとかしてるんですよね。
アニメのスタジオはもうもちろんどうです、禁煙でスタジオの中は禁煙だよね。
スタジオの中は禁煙ですけど、間違いない禁煙だね、その表側 の、うん、あのディレクターさんたちがいるところは最初禁煙じゃなかったんですけど、
そうですね、
はい、でも最近は誰も吸ってらっしゃらないです、うん、
いや俺今ね実はね最近ちょっとえっていう、むしろヒデちゃんの逆で、うん、基本だからアニメのスタジオは禁煙だろう当然、うんうん、と思って、うん、で今あの DD 北斗の拳というですね、はい、深夜アニメのナレーションをやらせてもらってるんですけど、はい、これがスタジオはもちろん禁煙なんだけど、はい、スタジオ出たロビーが思いっきりね、う
ん
うん、灰皿があって、
はいはいはい、3匹4箇所置いてありますよね、
うん、だから灰皿があるからやっぱり喫煙の方はやっぱりここでしか吸えないと思うから吸うじゃないですか、
はい、
そのねロビーが狭いんですよ。
だからなんかどこのスタジオかなんとなく、
う
ん、
だからドア分かりました。
ドアを開けたらいきなりあのもう煙いんで、で声優さんはね、でも僕らの周りはやっぱ上明さんを筆頭に吸わない方がやっぱ多かったので、で結構スタッフの方かなと意外にね、吸う人はいるんです、声優さんもね。
だからやっぱりあれなんで、やっぱ縦社会なんで、きっとあの偉い方が座れるか座れないかでって現場の
あの休憩時間とかはもう僕らあのあじゃあ休憩ですから外出ててもいいですよって言われるんだけど、うん、出ると煙いから、
はいはいはい、
もうあのすぐスタジオ戻ってきて、うん、で大体横にいるのが神谷さんで神谷さんの隣でそこ煙いよね。でもやっぱりね、やっぱりそれこそエンジニアの方とかスタッフとかがね、やったりやっ、うん、スタッフの方たちは皆さん意外に吸う人多いから、
ね、だから最近は僕はもっと歌う、要はその、うん、コントロールームの方は誰も吸わないんですけど、うん、僕は歌うブースで、うん、ここは、はい、あの喫煙大丈夫ですかつって大丈夫ですって言ったところは、うん、歌いながら結構タバコ吸ってます、
うん、
だからもう逆転してるというか、
はいはいはい、
コントロールームは誰も吸ってない、歌い手だけが吸ってる、
珍しい光景が。ね、そんな光景をモジョさんとかが見てごらんよ。中鳥くん、
ちょっと羨ましいと思うんじゃないですか。モジョさん、
いやもうない
ないない、戻ってきてモジョさん。
もうね、中鳥かわいそうだよね。どの口が言うみたいな。まあ、で今日はそんなヒデちゃんがまだタバコを吸う前のお話をですね、
はい、あ、そうすごい遡る、
散々タバコトークでこんな珍しい、ね、大森ってそもそもどちらですか。
ですね、うん、 東京都ですよ。あの東京の多摩の方ですね。
あ、そうなん、東京生まれなんだ。
そうなんですよ。
ほら、ね、ご親戚の方というか、はいはい、一応高取家というと、あの九州の方で、
は
い
は
い、
そうなんですよ、
有名なと。僕びっくりしたのは、はい、あのひいおじいちゃんが、はい、高取さんの、はい、ひいおじいちゃんが九州の、うん、炭鉱の父と言われているという、ね、
いやまあまあ、まあ、
すごい、は
い、
ウィキペディアにね、はい、あのひいじいちゃんと、はい、ひ孫が乗ってるっていうのは俺初めて見たわ。
へ
そうなんですよ。
ひいおじいさんすごい方なのね。もう地元の名刺どころじゃないですよ。もう九州の炭鉱の父というね、だそういうまだ石炭でね、はいはいはい、あの時代ですからね、まあ、今見直されたけど石炭が、
うん、そうですね。だからひ孫になるんですけど、うん、僕はもう東京で生まれたんですけど、はいはいはい、うちの父は、うん、今唐津っていうところ、九州の佐賀の唐津、知ってます、佐賀県の唐津って。
唐津は分からない
です。分からないですか。ぜひ行ってみてください。
もう、ね、SAGA 佐賀。
あ、そうや。すごい、
ね、
そうそう、まあまあまあ、ね、唐津に行くと、あの、うん、僕のひいおじいさんのお家が、うん、今あの国の文化財になってて、
う
ん、公開されてて、
はいはいはい、
あの
結構高取家の、
まあ、唐津行くと結構その、うん、なんていうか観光ツアーの中に一つ組み込まれてるぐらいのお家なんですけど、
はいはいはい、
俺は一切かかってないですよ。ただ親父はそこで生まれたっていうか、そこでも育っていたので。
そうなんだ。
そうなんですよ、
ね、いやだからたまたまこう今回やっぱひでちゃんね、あのゲストだから、いろいろほら普通知ってる部分と、多分やっぱりこういう時知らないね、少年時代の話なんかわからないから、
はいはい、
一応ほらウィキペディア見るじゃないですか。したらひいおじいさんはみたいな、曽祖父はとか、こ
うい う時。あ、そうです。あ、じゃあ歴史の話でいきますか。それだ、僕いっぱい話せますよ。
歴史の話。
生まれる前の話の方が。
それはもうウィキペディア見てもらえば。ウィキで見ると結構意外に書いてるの多いからね。なんか
いや、あんまり外れてるのもありますよね。外れてる
か、
ね、
間違って
それ違うぜって結構あるよね。
あれはちょっと規定した、そうそうそう、どうすればいいですかね。あれ書き直したいところですね。
誰かに訴えればいいんですかね。
訴えればいいですか。
結構でも自分で書いてる人っていないの、あれ。あ
の書いてる人もいるでしょ。
さ、書こうと思えば書けるよね。
できるはず。書こうと思えば、そんなか、うん、ログインか何かして書けるやつシステムじゃないですかね。一般の人が書いてる。
だからすごいのは、あれこいつウィキペディアに載るほどのっていうやつがいたりとかさ、でその文章を見るとさ、はい、もう彼の演技力がどうのこうのでって、すごいもう全部いいことづくめ書いてあるのよ。これてめえで書いてんじゃねえのみたいなのがさ。
いや、俺の場合は結構だからありがと、うん、嬉しかったですね、最初に。
でも
ちゃんとしたファンの方が書いてるんですよね。
嬉しかった。書いてくださるのは、はい、
それも相続と結びつけてくれたのはとっても嬉しくて、
そうそう、ちゃんとちゃんと、
まさかの展開だもん。ちょっと自分もびっくりしました。
例えばこういうラジオとかで喋ってる話って結構、うん、あの時本人がこう語っていたなんていうふうに書いてあって、
う
ん、
そうです
ね、付け足してやったりとかしてね、
そうですね、ここで調べたら、そうそうそう、出典がショッカー大野の秘密基地へようこそってなってる出典があったんですよ。
結構皆さんの素顔に密着してますから、この番組は。もうウィキペディアに貢献しているこの番組
ですね。
ちょっ
とここで話したこともまた。
そうそうそうそうそう。ちゃんとじゃいいこと言おうね、いいこと言おう
ね。
タバコがやめられねえとか、そういうことじゃなくて、スタジオで吸ってますとか、絶対それ悪いじゃねえか、印象だけは、みたいな、ね。
そうですよ、亀島さん。
あ、でもじゃあ、ひでちゃん自体は東京で生まれて。
そうです、はい。
はい、じゃあ多摩の方ですとどうだろう、まだ緑がいっぱいって感じなんですね。
割といっぱいですよ、
ね、少年時代は
もうすごく、うん、山川、ただ、うん、あれですね、なんか時代的に言うと、はいはい、結構光覚スモッグがね、
そんな時代だ、
割とだから公害はすごかったですよ、多摩の方は。それこそ、ね、
うん、
結構工業地帯も割と近くにもあったのかな、よくわかんないですけど、警報が鳴るんですよね、子供の頃、光覚スモッグ警報
が発令され
ます、はいはいはいはい、
みたいな、もう空襲警報みたいな
あるある、空襲警報な、
そうですね、うんってなるとなんか目とか痛くなったり、頭が痛くなったり、
そうかね、
光覚スモッグがすごい発生するような
とこでした。今もね、夏はね、いま、うん、だに
あ、やっぱありますよね、
だね、練馬区から、うん、光化学スモッグ注意報が発令されましたみたいなのが、うん、公園の上にはやっぱり、うん、その非常用のなんか、ね、ラッパーみたいなラッパーっていうのがあって、うんうんうん、
スピーカーついてますね、スピーカーがあって、はい、
そこからでボーボーみたいな、
なんかそういうイメージ、うん、で、うん、ただ山はとっても綺麗で、うん、ただ川はもうヘドロでしたね、うん、まあ、多摩川のすぐ割と近くだったんですけど、 もう汚くて汚くて、ね、今すごい綺麗にな
りましたね。新地にしましょうっていうのがもう、
そうそう、俺も横浜だったんだけど、うちの前の川な大岡川っていうね、うん、あのつい最近なんだっけ、あのタマちゃんじゃなくて、うん、そういう岡ちゃんとかなんかアザラシがね、
こう、はいはい、この
さんね、そんな、はい、あの大岡川をそんな死んじゃうだろうって俺らの認識では、
はいはいはい、はい、
僕ん家の裏がその大岡川で毎日色が違うんですよ。
そうですよ、ね、
そう、あ今日黄色だとかね、あ今日はピンクだとか、今日紫とかね、当たり前だったから、それが、そだ、そこは本当に魚が住むようなね、今本当に綺麗になって、
ねね、いやだから絶対僕らの時代はひどいものいっぱい吸ったり、もう玉の煙なんてどこじゃないですよ。
そっかだって、
もう玉川もヘドロの中泳いでましたからね。
泳いでた、
泳いでたんですか、入ってたん
ですか。泳ぐなって言われてましたけど、まあなんか泳いでた、
強いな、子供は、少年たちは、
はい、
まさに玉で育った、ね、生まれ育った玉で、は
あ、でも森に行くとカブトムシもクワガタも取れるようなところでもありましたね。
いいところですね、うん、じゃあね、はあ、まあ、まあ時代のその公害はしょうがないですね、時代だからあれだとしても、じゃあそういう自然の中で育って、
そうですね、
はあ、でなんか運動したりとか野球やってるとか、もう何でも、
うちはあの兄弟が男兄弟、3人兄弟なんです
よ、はいはいはいはい、はい、
僕が真ん中、
あそうなんだ、
次男坊なんですよ、
次男坊、はい、あとまあ一緒にね、ずっと時やってるノブちゃんが、
そうです
ね、
三男、あれが三男
なんです
で、
あ、まあ、お兄ちゃんがいいんだ、
兄がいるんですよ、兄貴をずっと追いかけて、
おいおいおい、
兄貴のやること全て追いかけて、もう本当宿敵というか、ライバルで決してないんですよね、もう4つ違うんで、うちの兄貴と、
超えられない、こうちょっと上に、
もう超えられない壁として、もう俺の目の前にいつも君臨してたわけですよ。彼を倒すためだけに俺は生きてた。
次男って意外にさ、のんびりしてると思うよ。なんかあの長男と三男がいたら、こう団子三兄弟じゃない
です
か。
フリーダムだみたいなことよく聞きますけど、そんなことないんですよ。
もうだからとにかく兄貴に食い下がるじゃないですか。で、あの末っ子ってのは可愛がられます
ね。はいはい、
ね、次男割と多分親からしても、長男はまあ最初の子供だから可愛がるじゃないですか。
はいはい、
次男坊はね、うん、女の子であってほしかったなってきっと思ってると思うんですよね。
か
だから、あのまあ、うん、大体粗雑に扱われるというか、
でその写真の枚数がめっきり減るっていうね。
そう、そういうことですよ。そんで可愛がろうかなと思ったところに三男坊まで生まれて、うん、これが多分女の子であってほしかったのに、うん、関わらずまた男が出てしまったという親のこのがっかり感。そんな中で割と次男さんなんか放置されて、だけどやっぱり俺がこう弟をちょっとね、うん、いじめたりすると兄貴が出てきたり、うん、親が出てきたりっていうことで、だからどっちにしてもこう辛い感じでしたよ。
中間管理職的な、
そうそう、弟ちょっといじめてると兄貴に羽交い締めされて、よし君が復讐する番だみたいな感じで、
お
兄貴に羽交い締めされて弟にやられる、
のぶちゃんがバンバンバンバンその頃は
へ結構悲惨でしたよ。
そうで時代的にやっぱテレビとか、やっぱりテレビ漫画とかアニメとか、ああ
そうです、
ね、やっぱヒーローものとか、
もちろんですよ、
ある意味で男3人じゃ、
ね、そうです、ね、ある意味で言うとだからちょ、うん、僕よりちょっと下の世代の人からすると本当に羨ましいって言われるぐらい、そのね、うん、はいはい、ウルトラマン、はいはい、仮面ライダー、
はいはい、
でその後あのもちろんゴレンジャーも始まったりとか、
はいはい、
うん、とにかくその特撮とか、うん、まあ、もちろんアニメも含めてですけど、
はいはいはいはい、
もう本当に黄金時代を、
そうだよね、70年代とかにそこになると、うん、
リアルタイムで結構
見せます。何見てました、そう特に、
そうです、ね、
覚えてるのとかでもいいし、
もうやっぱりだから、ウルトラマンはもちろんすごく、うん、
最初のウルトラマン、
最初のウルトラマンは再放送です ね、
だね、
セブンも多分再放送だと思うんですけど、
だ、ね、
ただやっぱりすごい、うん、やっぱりその、うん、巨大ヒーローっていうのはたまらなかったですね、
はいはい、
でもそこでやっぱライダーが来て、
はいはいはいはい、
ただ目覚めたのは僕は2号からだったんですよね。
お
1号というよりは2号、
うん、やっぱ変身っていうね、
うん、
あのインパクトはね、2号からだからね、
そうですね、だから、はいはいはい、ものすごい2号びいきでしたね、
はいはいはい、
だから佐々木さんにお会いできたのは本当、はい、自分の中で本当になんか夢を果たせたような、
あほら、あの飲み行こうじゃ、たけしさんの店、
はい、いやもう何度かあの、ね、朝までやら、あのやらせていただき
すでにバッタモンで
やらせていただい
て、バッタモン行ったんだもん、
バッタモンじゃなくて、うんうん、まだお店開く前でしたけど、
あ、そっかそっか、
はい、
バッタモン行こう、バッタモン
ね、なんかお店今されてる、ね、
朝まではやってないよ、
あ、
朝まではやってないけど、
じゃあ気軽に行かせていただ
こうか、東武東上線の大山に、
いやとっても可愛がっていただいて、うん、はい、とっても嬉しかったですね、
やっぱりね、変身というあのコンセプトを一番最初にやった俳優さんだから、うんうん、まあ、インパクトは強いんですよね、うんうん、だから僕らもやっぱどっちかというと、うん、ほら当時その、うん、新聞のラテ欄とか、
はい、
読めないでしょ子供だから、
はいはいはい、
だから仮面ライダーというのをちゃんと1話から見てなかったの最初、
あ、やっぱそうですよね、
気づいた時はもう2号だったの、
いやだからそんな感じですね、
う
ん、自分
でしかもその2号登場編のサボテグロンっていうのも終わった次のピラザウルスの回からだから、
いやそこまで細かく普通に
普通になんかもう仮面ライダーというのは2号なんだ、2号っていうかもう一文字早いとかやってるもんだっていう先入観で、
そのまま、
なるほど、
それからしばらく経ってまあ藤岡さんが、
そうなんですね、
怪我からね、うん、あれして、で第40話のねスノーマンの回でね、うん、はい、諸君はこの青年を覚えてるだろうか、そう仮面ライダー第1号本郷猛であるって時に、うん、誰っていうさ
なるほどね、うん、いやでもあの明らかに1号かっこいいのはなんとなく、あすいません、うん、こんなこと言ったりして、
いやいやいやいやもうい
や、ね、かっこいいんですよ1号は。
そうまただ
けど2号はねどうしてもなんかねこう、うん、応援したくなるんですよ、
シンパシーを、ね、感じる、ね、
そうなんですきっと
で,、ね、
うん、
でまた僕らはその前に柔道一直線というミスだから、
あ
その柔道一直線の風祭り右京を佐々木武さんがやってたから、
あれそれもあったかもしれない、
やっぱりその、うん、子供番組を、ね、続けるときに、
はいはいはい、
やっぱり、こうスピンオフって当時もね、はいはいはい、例えばウルトラマンから、うん、ウルトラセブンに行くときに、はいはい、そのレギュラー番レギュラー出演者の中に、はい、例えばドクマムシ三太夫さんが嵐隊員だったのがセブンでは古橋したいんでみたいな、そういう子供たちに馴染みのキャラをちゃんと俳優さんをこうつなげるみたいなね、
そういうことだったん
ですね、そういうスピンオフっていうのはなんかそれは本当につぶらやプロさんの話ではそういう風に、だからウルトラ Q の時の江戸川百合子ちゃんをそのまま藤田愛の桜井弘子さんっていう、でウルトラマンからセブンの時はマムシさんをじゃあ嵐隊から古橋隊員みたいな、まあそういうのはあるっていう風にね聞いてました。
なるほど、ね、
うん、だから
すごい佐々木さんのイメージ強いです、
うん、なじみの、うん、馴染みの俳優さんっていうと、うん、あこの人知ってるっていうね、うん、
ありましたね、
うん、
確かに、
だから後に今度は仮面ライダー地獄大使が、ね、こう敵のショッカーの幹部で出てきた時に、うん、やっぱり僕らは悪魔くんのメフィストっていう、そっちでは悪魔だけど一応正義側なんだけ ど,
なるほ ど, なるほど、
だから地獄大使は悪役なんだけど、まあ、どっか憎めないようなね、うん、まあ、ご本人のキャラクターもちょっとこう、うん、ちょっと間抜けな幹部だから、せっかく仮面ライダー捕まえてるのに、うん、そこへ自分でこう行って、うん、わしが誰だか分かるかってそこであの逆転取られちゃって、逆に人質取られてあのライダー逃がしちゃうみたいなね、
その当時リアルタイムでは分かってなかったことですよね、うん、ショカさんだって、そういう流れがあったっていう、
あそれはもちろんないけど、分かんないですよね、でもこの俳優さん知ってるみたいな、このおじさん知ってるって、
うん、なるほどね、
うん、でなんとなく名前がやっぱ小学校の高学年ぐらいだから、うん、なんとなく漢字も、うん、あこの漢字は悪魔くんでも出てた人だよねぐらいな、
はいはい、あ僕ね、うん、確か水戸黄門とかに
桃
地、
はいはい、
ダン、
うんうん、森津浩司さんが、
が、
うん
うん、あの悪役とかで出ると、はいはいはい、とても悔しかったです
ダンなのに
俺のダンがみたいな、
あの特にウルトラマンの早田大の黒部進さんとか結構悪役やるから、
ね、そうですよね、
ね、だ仮面ライダーブラックの時に悪の かあの博士かなんか出てきて、
あそっか、
うん、
とかね、いや嬉しい反面なんかそういうなんか違う番組で見るのをなんか楽しんでもいたし、
そう
したら悪役だとちょっと許せないみたいな時があったり、
そこはやっぱ年齢差、年齢差、まだ純粋なんだよ、
いやもうすごい
純粋な少年だったんで、まだタバコ覚える前だからすげえ前だ、すげえ前、
兄貴が僕ら四つ上だったんで、
はいはいはい、はい、
普通の同級生よりもちょっと早く、うん、
はいはい、
なんですか、
お兄ちゃんの影響で見るものがちょっと、そうそう
かそうか、ね、同年代よりももうちょっと上の方を背伸びして見るっていうところがありましたね、追っかけようとして一生懸命、
だから割とね、うん、あのそういうライダー2号とかそういう話もできるんだよね、うん、だからね、
そうそう、だからあとそうですね、機械だとかすっごい好きでした
ねそうだそうだ、あ、うん、もうあの辺のライダー、機械だ、あの歌が渡辺中明先生ですよ、うです、ね、もういやあの辺のノリノリな、
そうですよ、だからゼロワンがちょっと強すぎてちょっと許せなかったりとか、
ね、うん、ああそうかそうか、なんかちょっとね良心回路がなんで
なあと破壊だがすげえ切っちゃ
った りとかね、
あ分かっていただけますか、その
辺、あの猫社長がすっごく大好きなので、いろいろ借りてあの見せていただいて、うん、ライダーも見たり、
関連のゲストの方が来られると、はあ、DVD を、はい、あの1話から全部見るという、ちゃんと勉強熱心なうちのアシスタントは、
いやいや本当面白いから見れるんですよ、
あそう飽きないものやっぱ、うん、今見ても、
う
ん、
そうですね、っていうような展開満載で全然飽きないです、
は
い、う
ん、おやっぱ男三人兄弟っていいよ、やっぱりそういう、
そうです ね
お兄ちゃんがいると、
もう、うん、本当にそういうのはもう一緒に見ましたね、キューティーハニーだけはなかなか見れないっていう状況でした
あ、なんでなんでなんで、
いやいや恥ずかしくなっちゃってなんかみんなで、か
わいい、
もうなんかあそん見ちゃいけない、まあ、すごい絶対買いたくないんだけど、こんなもん見たくねえよぐらいな感じで、
ちょっとねこう
あれあれ
なの全然なみたいな、
そうそうそう、
ね、
ものすげえ興味あるんだけど、
ハニーは も大丈夫だ。俺プレーガールプレーガールはダメだったけどね。
本当ですか。プレーガールなんか兄弟の相乗効果として多分そのほらあのエッチなものをね、これなんかすごく見ちゃいけないんじゃないかみたいな、こうなんか強がりというか、
もちろん親の前ではこう、例えばそのプレーガールって当時すっごい見たかったから ね、はい、まあ、あれはだけど親が一緒だとなんかこうああなんかたまたまやってた的なこう、はいはい、やんなくていい芝居をこうやってあれあそうです、ね、あこれ見てるのみたいな、お前が見たいんだろうってい
いろんなそういう
超見たいくせに、
家族で見てるといろんな気まずいシーンがありますよね。そうそうそうそう、それこういろんな演技、そこで演技覚えてくるかもしれない
、聞いてみるとか、そちらのふりみたいなこと
で、そうそうそう、一人で留守番してる時に限ってさ、あんまりいやらしい会じゃなくてさで親と見てる時に限ってなんかそういうシーンがあって、ね、当時はテレビで普通に地上波だったから、
まあ、うち5人家族じゃないですか、3人ね、男の子3人 で1人でテレビを独占できる時なんてもうめったに、
そ
こんなこんなチャンスはないのに、別に普通になんか30のあなたが流れてるみたいな、
ね、爽やかな
爽やか
だから俺って爽やかじゃないんで、もっとねドロドロしたものを見たかったんだけど、ね、特に70年代は、
いやそうですよ
ね70年代から80年代にかけては、
だからなんかエッチなものだけはなんとなくきっとみんなでこう自制してたというか、うん、自粛してたというか、
ね、なんかこうルールがこう暗黙の了解でね、そうそうあるんだもんね、きっとね、
兄貴が例えばその、はいはい、例えばアマゾンとかをちょっとダセーなとかって言ったら、まあダセーなっていうかこうかっこいい、
そろそろほら
あの卒業してる年だったり
とか、中学とか卒業するぐらいになるとそういうものがね、アマゾンライダーなんだよとかね、
まだライダー見てんのみたいな感じな雰囲気を出されると、そうだよねみたいな、
本当は
全然そんなこと思ってないんだけど、
自分ストライクだろって思うんだけど、そうそうそう、兄貴がお前そうそうな秀明お前ないいだろそんなのとか、そうそうそうそうそうと、ね、そうそう、もうライバルの兄貴からそんなこと言われ
たら、当たり前だよ、
アマゾン違うよな
っつって、そうなんですよ、そういうなんかそれもここも縦社会ありましたね、兄弟
が、そういう弊害があるんだ、
そうなんですよ、だからゴレンジャーとかもすっごい見たのに、うん、兄貴がもうちょっと違うんじゃないこれちょっとみたいな感じで、だから結構割と兄貴の目を盗んでじゃないですけど、うん、見てた感じでしたね、
だからお兄ちゃんが大体俺らと同じ世代ぐらいだから、だから僕らもだから ね、ゴレンジャーの時はもう卒業しちゃってるもの完全に、
そうなんですよ、
あもう中学だから、うん、あ中学入ってこの手じゃねえよな的な、
そうですよ、
あったあったあった、
めっちゃゴレンジャー見たかったんですよ、
あ、う
ん、
そうだわ、
ね、でも見てましたね、やっぱり
やっぱりそこはストライク、
もちろんもちろん、だからこう、うん、あの堂々とは見れなかった
です、学校とか行きゃ当然そういう話とか、昨日見たかとかさ、
だからそこでこういや何まだ見てんのみたいなこと言えることが兄貴のこうなんていうんですか、真似になるというか、
なるほど、ね、
それが言いたいんですよきっとね、だからちょっとでも、うん、大人な感じを出したい、醸し出したいみたいな背伸びをしたくなるような、生意気なくするわけでした
、休み時間にほら8時だよ前後志村面白えよなみたいなそんなこと言ってるやつがいたら、いやお前まだ全集合みたいな、
あまあまあそうですね、感じ割とだけど、いやまあ、確かにあのもう加藤ちゃんとか大好きでしたね、8時代、いや8時代は結構小学生、かなり高学年まで
オッケーオッケーだった、
オッケーでした、
はいはいはい、はい、
だから割と志村けんが出て台頭して、うんうんうん、もう本当黄金期を築いた頃に、
はいはいはいは
い、いや加藤ちゃんがやっぱ面白かったでしょみたいな、
ああやっぱそっちな感じちょっとこう開口するわけだでもなんかやっぱり世代の子たちに聞くと、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビが最高だっていう子たちがいるわけ、世代によっては、
ね、
世代によってはやっぱ自分たちがどこの時代にハマったかっていうとね、そうすると僕らはもうその時代になると、うん、加藤ちゃんケンちゃんになると僕ら
は
もう俺たちひょうきん族行ってるから、
はいはいはい、
俺らもう学生だし、もう
ね、ね、
そういうあれは子供は喜ぶだろう、うんうんうん、でそれこそ志村後ろ後ろとか言って夢中になってそのやってる子たちが言うと、子供かなんか
もう、そうそう、まあまあそうなんかね、そういう感じで、いや面白いんですよ絶対、
うん、いや
大好きでした、加藤ちゃんケンちゃんって見てましたから、うん、もう逆に大人になってから、
やっぱりこうちゃんとこう一個一個ネタを作っていく、組み立てていくっていうね、ひょうきん族は逆にそれを壊していくっていう作業だったから、で僕らちょうどもう学生でそういう仕事も今のアクションの道に入って、
はい、
ひょうきん族とかに出る方になったわけですよ、
なるほどなるほど、
そうすると今度はやっぱりもう より全員集合から遠くなるっていうね、
はいはいはい、
逆に言うと仕事で行ってたみたいな、
うんうんうん、
で一回8時だよ全員集合行った時は、うんうん、志村けんさんと絡んでくださいって、うんうん、それでやっぱり絡むとすごく志村さんとか腰低くていい人で、
うん、
なんでやっぱりイカリア長さんが怖くてもうピッピッ ピーして周りが、もう長さんがトイレ入ってきただけでもうそこで用足したしがみんなピーンって背筋伸びてなんかもうこの人のなんか怖いオーラは何だろうと思って、ただ実はすごい優しい方だったらしいんだけど、やっぱあの番組の生放送の時なんかはもうそれこそ縦社会で何やってんだお前らバカ野郎何やってんだわーっつって、あのもう全てのディレクションから何からをやっぱ統括してるのが長さんだったっていうのをあの後から知ってね、だけどその時は知らない小僧一小僧だからね、こうトイレ行ったら長さん入ってきた、おはようございますと、え挨拶も返してくんねえのとかなんかちょっと思いながら、はいはいはい、もう志村さんはすごくあのあよろしくっつってすごくいい人だったから、なんだよと思ったら、あそういうことだったんだ、やっぱり子供は分かんないね、やっぱりちゃんと歌ってみないとと思いましたけど、だからでもじゃあそういう普通に、小学校中学校
はい、なんか、ね、まあ、ちょっとなあの背伸びした
生意気な、まあ、お兄ちゃんの影響があってみたいな、じゃあその生意気盛りだって中学あたりだと、うん、そろそろいろいろとこう女の子のこととか、
そうですよね、
いろいろ早いでしょ
早いがですか、
早いだろ、
お兄ちゃんの影響で、
お兄ちゃんの影響 でここだけはお兄ちゃんを超えてやるだって、
あそうかもしれないですねいやだから小学校の時は割とだからなんですか、うん、でもそのやっぱ兄貴の影響もありながら割とこう逃走する、うんうん、あの小学校だったんですよね、はいはい、ずっとこう割とこうなんかあの喧嘩が絶えないような割と学校で、まあ、だからすごいいじめられたこともありますし、
う
ん、まあ、逆にこう、うん、あのなんていうんですか、そういうちょっといじめてた人間たちと戦ってか、うん、こう勝ち上がっていくみたいな、そんな割と
すごい玉出世物語みたいな感じ、
いやいやそんなすごいちっちゃなコミュニティの中ですけど、ただ小学校
小学生だよね
ただ兄貴とは小学校は違ったんですよ、兄貴は私立の小学校にいたんで、まあ兄貴はいなかったので、ただやっぱいつも四つ上のね兄貴をと戦ってたので、まあ割と同世代になると
腕っぷしはもうための連中だったら、
もうそうそうそう、
こっちとら四つ上とやってんだと、
そうそうそうそう、
小学校にしてもう高校生でやってんだとみたいなね
そうです、そうです、ただよくやられ返したりもしましたし、だからそういうことを結構繰り返しながらやってました、
ワンパクでも痛くましく
なってほしい、そうですね、だからそういうなんか恋愛も何もないっていう感じで、一生懸命ただあの、うん、動いてました、とにかく
クラブ活動とかは
クラブ活動は、うん、あの父が剣道の師範だったんで、はい、あのやっぱ剣道だけはあのやらされましたね、はい、でもそれはすごく、はい、あのディフェンスとか、うん、攻撃とか、
ディフェンスそっちかよそっちかよ、
いやでも剣道とってもあの今でもやりたい、ちょっとやって、うんうん、やりたいなと思うぐらい、うん、あのなんですかね、高校はもう逆に言ったら、うん、あの一度剣道推薦で僕入ったぐらいなので、
あ、はい、そうなの、え、段は
段はそんな段なんですけど、
え、それでいけちゃうんだ、
いやだから高校からなんですよね、2段取れるのは、
あ、そうかそうか、
中学までは初段なんで、だ中学までは結構ガンガンやってたんですよ、
なるほど、僕親戚のおじさんが、ね、師範なんですよ、はい、7段、
はいはいはい、
ほんでしたらこの7段なんてどんなに強いのって言ったら、あのいやいや名誉段って言ってな、あの基本的に強いのは2段3段3段4段ぐらいのって言ってる連中一番強い、うん、俺たちはもう長いことやってっからなって言って、うん、へえと思ったけど、
初段試験とかちょっとあんまり受けなかったんで、初段止まりでしたけど、だからそうですね、
無手勝流ですごいじゃない、
いやもう
真剣勝負で全部
結構、まあ、割としっかり
僕とおもちゃもたしはもうたまに、
いやいやいやいやいや、そんなそんな
そんなそんなそんな、高取んちのよ、
いやいやいや、でも剣道は結構あの、やんちゃもしながらちゃんと剣道は真面目にだけは、まあね、父親の顔も潰さないので、うん、一生懸命やってたので、うん、ただ剣道推薦で入った高校で剣道部を辞めるという暴挙に出て、
あるあるあるある、お前って何しに来たんだって、ね、あるあるある、
それでちょっといろいろと、まあ、あと音楽の方も、
うん、
あ
の一生懸命、そこでそろそろだからそう多分その辺
ね、そうですね、まあ、だからやっぱりあの中学校の頃にやっぱりすごい目覚めて、うん、まあ、逆に言うと兄貴がそれも、うん、僕は小学校高学年ぐらいの時にバンド兄貴を始めてるんですよ、
すでにそこに、
そう、
あー、やはり
全部兄貴の影響ですね、そこまでは
偉大な兄貴が、
そうですね、
はいはい、全部は、そうか、小学校高学年ならもうちょうど高校生ぐらいだから、うん、兄貴がバンドを始めた、うん、普通のね、
はい、なんでだから上がった頃にはもうバンドを自分もやりたいなっていうのがあって、うん、あとやっぱり恋とかもすごい中学に入った途端にこうちょっとね、うん、こう色気づくわけですよ、
大体音楽始める原因はモテたいっていうのがね
あるかもしれない、だからあのバンド自体かっこいいなと思ってやりたいなと思ってたし、音楽は割と好きだったんですね、音楽 その授業的にも大好きでしたし、だからやりたいなと思ってたけど、やっぱり恋に落ちるとね、それがさらにこう なんですか、音楽がもっとこう吸収しやすくなる、体が求めるというか、
気持ちわかるとか、そういうこと、
そういうことですよね。もちろん洋楽で全然意味わかってないんですけどただそのやっぱり自分の高揚感というか、その行為とのこう相乗効果っていう か音楽をものすごいもうスポンジのような体でこう吸収した時代ですね。そうですね、割と、はい、
よくほら当時あのラジオとか聞くと、はい、必ずと言っていいほど洋楽がこうガンガンかかって ね、はい、で僕らは結局意味わかんないから、その言葉の意味がわかんないから、はいはい、だから歌謡曲とかはすごい好きだったんだけど、うん、その特に日本放送とか当時、うんうんうん、オールナイトニッポンとかあの周辺とか聞こうと思うと、うん、必ずと言っていいほど洋楽しかかかってなくって、
そうですね、
なんじゃこれはと思ってね、うん、でもなんとなくそれでも耳で聞いて、うん、例えばベイシティローラーズだったりとか、はいはいはいはい、カーペンターズとかね、うんうんうん、あの辺はもうしょっちゅうかかってたから、うんうん、なんかなんとなく耳でこう覚えるとかあったけど、うんうんうんうん、それ以上ちょっとね、うん、ハードの方にはいかなかったんですよ。
なるほどなるほど。
で行った人はちゃんとこう、はいはいはいはい、まさに皮膚で感じて行ったわけだね。それは
そうですね、まあ、ちょっとだからもう一度ちょっとすみません戻っちゃいますけど、うんうん、
いやいいよ。
その例えば、うん、やっぱ子供の頃見てたね、走れ全員集合とかあって、あと忘れちゃいけないのがやっぱり、ザ・ベストテンじゃないですか。
そうか、
やっぱりもう誰もがその国民的な番組で、
ね、
まあ、
木曜日の夜9時から生放送でね、
そうですよ、まあ、そこまで、はい、あ、そうですよね、
追っかけマンの松宮です。
そうですよ、そうです。もうあれはやっぱりすごくそのなんていうんですか、歌謡曲とかも本当そのシャワー浴びましたよね、
はいはいはい、
でそこでそういう、うん、あの親しがあった上で中学に入った時に洋楽とかも全然耳に入ってきちゃうんですね、うん、多分これはいろんな意味で
やっぱりいい年回りだったのタイミングも含めてね、
うん、そうですね。だからやっぱりあの普通に自然に入ってきた歌謡曲が小学生の頃もう生活の中にあって、うんうん、でそこにこの中学生になった時にこう、うん、今度は自分もプレイしたいとか、うん、そのまあバンド兄貴がやってたし、俺もドラムやりたいとか、ギターやりたい、ベースやりたいとかっていうことでこう、うん、なんですかね、まあ、恋もしつつどんどん吸収してきましたね、はい、
アイドルとかってのは好きな
アイドルね、小学校1年の時、うん、天地真理大好きでした。いや何もよくわからないですよ。
あなたを待つをテニスコ
すごいな、
生で見に行った俺
本当ですか、見に行くまで行ってない。
俺川崎産業文化会館見てで前も言ったよね、でこうサインもらって、
お
持ってる、いまだにありますよ、うちに。
いやー、
すごい。天地真理、ひらがなで簡単に書けるサインね。
へえ、そう、すごい。いや、ただ小学校1年の時、何もわけも分からず、
そうだよね、そうだよ、1年生
だもんね。天地真理とかって言ってて、兄貴も多分いいって言ったんですけど、突然また兄貴が、天地真理って言うたんですよ。すごいからかいわれて、兄貴に、お前、天地真理好きなんだろうなんて、兄貴に言われて、すごい切ない思いを。
兄貴は何言ったんだろう、そしたら、天地真理ちゃんから。
いや、わかんないですけど、ね、なんか多分ね、その兄貴の後輩っぷりが良くなかったんでしょうね、きっとね、その、そうかそうか、あの、キューティー兄貴を見せなかった
とか。そうだね、よくも悪くも、よくも悪くも。
お兄ちゃんの影響力。
お兄ちゃんの影響力。一年生で、だから、でも、思春期になると、やっぱ一応アイドルって、やっぱそれはそれなりにさ、
はいはいはい、
俺ら高校の時ってみんなそれぞれが、あ、はいはい、やっぱアイドル、あいつは誰が好き、あいつは山口百恵ちゃんが好き、あいつは桜田淳子ちゃんがとかさ、
はいはいはいはい、
っていう流れがあった
。そういえば、ショッカーさんと俺楽屋で盛り上がった話で、今思い出しました、中学の時。
そうだ、
俺が中学の時に、うん、あれですよ、はい、ナッキーはつむじ風ってね、はいはいはいはい、番組があって、坂倉郁恵ちゃん。
坂倉郁恵ちゃんだ。
榊原郁恵ちゃんが高校生役 で、
そ う、 だ
でうちのその多摩の地元は結構撮影が頻繁に行われてたんですよね、
撮ってるね、あの辺は。ほんで
ナッキーやつむじ風のロケを
郁恵、はいはい、
ちゃんがあのが学生服の
方
で、
はいはい、
あの来てたんですよ。
榊原郁恵来たんぞみたいな感じで
絶対もうやばい奴らがみんなで撮影だなんつってもう冷やかしに行ったわけですよ。そしたらもうボイミサイルみたいな、こんな郁恵ちゃんが
ドーンですから、
ドーンって現れても う、 もう僕らワンワンワンみたいなハートマーク
みた
いな、うわ郁恵ちゃんかわいいみたいな、
だよねだよね、そうだ
結構すごかった。
そうだその話したことあった。俺も
今知らない
、俺が一つ切ったらねもうずっと話全部持って帰って
ごめん、坂木原郁恵語るのに俺の前で語るのはね、
そうですね、
そうだよ、神奈川支部長だから、
そうですよね。そうそう、すごいビッグインパクトでした
郁恵
ちゃんのボインミサイル
ボインミサイル俺らだから渋谷公会堂とか 行きましたもんな、うん、年末、ね、でコロンビア歌謡大行進っていうのがあって、うんうんうんうん、で同じ日に FNS 歌謡祭っていうのがあって、うんうん、で郁恵ちゃん の, そのボディーガードサークル IBC 郁恵ボディーガードサークル、はい、親衛隊ねこれ本体はあのFNS 歌謡祭で郁恵、はいはい、ちゃんってやるわけだけど、はいはいはいはい、でも当時だから、うん、時間ごとに何時から何時までは FNS 歌謡祭に郁恵ちゃん出るけど、うん、その前後で渋谷公会堂に移動して、うんコロンビア歌謡大行進のオープニングを歌うみたいな、うん、でそういう時間差だったから、うん、渋谷の方のあれが本体がいられないから、うん、じゃあ神奈川隊で行ってくれって言われて、それで神奈川県支部長だから俺行くけど、そんなにいちいち一軒一軒電話してらんないじゃん、20人30人さ。だからもう学校でさ、もうクラスの連中に、おいお前らよっつ、うん、これから今日はあのアイドルいっぱい撮るライブあんだけど見に行くとか言って、みんな行く行く行く行く男子校だからね、行く行く、これお前らお前ら全員連れてやるから、その代わり行くえの応援するんだぞ俺がせーのった LOV ラブリー行くえって言うんだぜ
いいじゃない
って言って、ね、その中にいたのが上村喜八郎
マジですか、キャッチさん、
キャッチ、キャッチ、あいつはあの、あの、まあ、厳密には隣のクラスなんだけど、当時から仲良し、仲良し、仲良し
ですね、
本当に。だからいつも同級生、同級生ですけど、本当に同級生だから、あんねやろ、当日離婚、あの離婚じゃねえ、遅刻してきやがって高校生は離婚して
ないけど
遅刻してきてさ、で結局こいつらの後ろの方でさ、僕らのタイではないところ後ろの方でさ、うん、一般客で普通に 見ててさ、お前バカ野郎ただで見に来ただけかこの野郎キャチなんつっていうのを、この間あの立川の元さんのライブの時思い出して、キャチが遊び来てたんで、
はいはいはいはい、
その話で盛り上がったんだね。
そうですね、キャチさん、そうそう、僕ね立川でね、うん、セクスと Z 期で路上ライブやった時とか、
はいはいはいはい、
立川に見に来てくれましたよ。
ああそう
普通に見に行ってくれました
。またあとちょっと Z 期の話もねするけど、
は
あ、だって100回以上よくやってましたよ、ね、Z 期の路上ライブもね。僕も一回池袋の時お邪魔してね、
はあ、
そしたらショッカーさんステージ上がってきてたよ。
そうでしたね。
で、もうなんかすごいセクシーなドレスを着てる鈴木美潮ちゃんが、
はいはいはい、完封喫茶部なんかね、
大丈夫かポロリしちゃうよみたいな衣装でドキドキしてたなあれ身内だとね、やっぱりおいおいおい気をつけろとかね、あれ他人だったらもうねポロリしねえかなとか思っちゃうんだけど、
いやいやいや
身内だから
もうね、みしおさんと一緒に、みしおさんにちょっとムード会話の、
うん、
あの楽曲を ね飲みながらちょっと、はいはい、いや楽しいからやりましょうよみたいな感じで、
ね、
一緒にやってムード歌謡歌手として
そう
あのデビューしたわけですよね、
すごいですよ
そんでその時に、ね、あの池袋 の,、うん、あの IWGP ですよね、
はいはいはい、
池袋の公演
で、ね、
はい、IWGP で、
はい、
あの結構ライブを一緒にやってたんですけど、
そう
僕らがライブ やって、うん、で三島さんが出てくると突然客層が変わって、
うん、
はいはいはい、5、60代の、ね、男性たちに突然お客さんが変わるというね、すごい現象がいろいろありましたよみたいな。
Z 期わっしょい、わっしょいわっしょい、
わっしょい
わっしょい。CM です。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。わっしょい高取りやってまいりました。シュシュッとやってまいりました。よろしく。
秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
やっぱアイドルトークは盛り上がるねそうだよ、榊原郁恵さんですよ。もう銀座ナウで一目惚れですわみたいなね。
ああそうだったんですね。
そんな時代だったんですけども、
いや、うん、いっぱいもう普通に、
はい、
あの僕らの時代ってアイドルが、
ね、そこからもう1982年とかね、アイドル豊作の時代とかね、
そうです
ね、もういろんなアイドルいましたけどね。で登場したのがやっぱ
そうなんですよ、僕はもう松田聖子、うん、
聖子ちゃん
ちゃんですね。
あら
ただそれもちょっと最初はこうちょっとこう車に構えて、なんだよ松田聖子みたいな感じで最初は言ってたんですけど、もう俺の友達がまあみんながたまり場所があって、みんながたまるあのお家がですよ、そこで一人その松田聖子ファンのファンクラブに入ってるやつがいまして、そいつん家に行くと、まあその嫌がおうでも松田聖子のこうポスター
部屋中聖子ちゃんだらけ、
部屋中聖子ちゃんだらけ、そしてもうかかってる BGM は松田聖子が何段かかってるという
嫌顔でも覚えちゃうよね。
そうそうそう、ただそこはとってもあの何ですか、自由に振る舞える場所だったので、憩いの場でもあったので、やっぱりみんなと一緒にあの、なんとなく聞いてるわけですね、小耳に挟んでるとか。そうしたらある日こうちょっと夢を見てしまったんですよ、乃木くんの墓の映画
おいおいおいおい
で、あの日本髪を言ってます、
うん、あったあった、神さんは乃木くんのような人だ、
そうですよ、ちょっと衝撃的なおでこを出した、
うん、え私がっていうね、
そうそうそう、
僕が決めたってね、なんでセリフを再現してんだ、
前回棒な演技の
2人そうそうそうそうそうそう、神さんは乃木くんのような人だ、え私が
まんまさんな感じ、
今浮かんだ、今聖子ちゃん今浮かんだ俺の目の前に、
あるでしょ、そのポスターが貼られてたわけですよ、
はいはいはいはい、
リスナーの方が分かってる、ちょっと届いてるか分かんないですけど、それをこうなんとなくいつもぼやーっとね、こう見てる中で夢に出てきてしまったわけですよ。おー、とっても松田聖子ちゃんがいい子で、
いい子でって、
夢だよ夢、はいはいはい、
まあ、だけどありがちでしょ、でもそれもあれですか、
まあ、夢に出た時にこう夢に出たともう理想的な、うん、アイドルが確かに、アイドル
だ、団子屋のところで僕は2人で話したんですから、
また2回
目団子屋の子外に置いてある椅子、長い椅子でこうやっての、
それで秀明くんとかなんか言われちゃって、
わかんないですけど、
喋りしたらすごいいい子だったんですね。
めっちゃいい子だった。
間違いない。
それでもうハマっちゃったんです。すいません。
すごいハマり方。
単純だね。
いやもう周りはみんな女の子は松田聖子カットだったわけですよ。
そう。もう聖子ちゃんカットだったもんね。あの時代は。
ヤンキーも真面目な子だって結構みんなブロック出てましたから
ね。はいはいはいはい、そうですそうです。
ぐらい、
ね、そっくりさんがだってユニット聖子ちゃんズとかいたもんね。
そうですよ。
もうみんな聖子ちゃんの真似する子がユニット組んでさ、みんな聖子ちゃんの喋り方で。
そうですね。
やつやつやつ。
もうだからそれからはもう音楽に関しても、うん、もうなんていうんですか、あの、はいはい、バリバリ聴きまくったという、
わ
一度好きになっちゃうともうハマっちゃうとね、
はいはいはい、
このスポンジな僕のこの脳みその体が
聖子ちゃん一色、
もし一色になってあもう結構のめり込んできました。それはまた自分のロックな部分とまた全く別個でですよ、あでもそれはとっても、
う
ん、今の仕事に
で、
あのね、後付けなのかもしれないけど、うん、やっぱプリキュアの仕事とかさせていただいた時に割とイメージ最初にイメージしたのは
ちょっとプリキュアの原点は松田聖子ちゃんという、
いやでもすごい作家、あの今ねあのすぐ出てこないですけど、いろんなあの当時のもう一流の作家の方たちに言われた結構ね楽曲よくできてるんですよ今聞いても、ね、とっても、はい、だからあの本当勉強になったし、うん、それはとってもあの、うん、わかんないもんでね、生かされたというか気はしてますけどね、はい、
いろいろなものにこう熱くなるって大事なの
だからって、ね、フレッシュフレッシュフレッシュとフレッシュフレッシュフレッシュ全然音符違いますからね、
あ、本当だ本当だ本当だ本当だ
全然違いますよ、
スマイルスマイルスマイル、
いやいや
そうそう、
でも割とそうですね、松田聖子ちゃんのもう本当大好きでした、
はい、あじゃあそれ高校の頃だ、
そう中、そうですね、中学ぐらいでハマって高校生になっても聴いてたし、
もう完成するわね、
そうですね、はい、
でももちろんバンド活動とかそういう音楽活動みたいなのも自分でもやってて、
は
い
ね、これはだから逆に言うと洋楽の方が、うん、あの大好きでもうめちゃめちゃエアチェック、うん、それこそラジオをたくさん聴いて、うん、こうラジカセのこう録音ボタンと再生ボタンを指2本かけて、うん、好きな曲がボーン押すみたいな、
さあ前奏がバンと出た時にこうドンとちょっとね一回音が割れるんだよ ね、 あれね、だから本当はそれねポーズをしといて、ポーズボタンをしといて録画ボタンを押して でポーズを解除したらスーッと聞こえるのに、そんなこと知らないからいきなりこのタイミングで
バッてなったって、頭がふにゃってな
って後ろ音が最初ダーンと出てちょっと割れるんだよね、
そうなん
だ、あれがすごいね嫌だったな、
うまく撮れた時と結構技術が試されるじゃないけど、うまく撮れた時の曲をしっかり丸ごと収められた時なんかすごく嬉しかったし、
ラジカセだからラジオからは直接ちゃんとそういうのが撮れたから、テレビから撮る時はもうテレビのスピーカーの前にこういうのを置いとく から、そうそうそう、それで録音しようかなと思うと、うん、ご飯よーなんて、
ね、あそうですよ、みんなシーンとかしてね、まあ、ベスト10とそうで
したとか、覚えてて自分の、
そうなんです
ね、そうそうそうそう、
ベスト10とかはそうやって撮ってましたね。
なんでご飯よとか言うんだよみたいな、だからよくで後で聞くとさ、ご飯よって声なんかさ、遠くから言ってるから聞こえない、その手前でおーいって言って自分で言ってる声が返事が聞こえちゃったみたいな、入っちゃったよ、
そうですね、
あそこで呼ぶからよなんつって、あじゃあその高校の頃に、じゃそういうバンド活動してた、う
ん、中学から始めた
んですね、その中の一人が、うん、これまたヒデちゃんとね、うん、付き合いが、私ショッカーののね、はい、意外な共通点があって、うん、その、 一緒にバンドやってた仲間、高校の時のね、はい、仲間が、僕がアクションを教えてたやつがいるの一人、はい、で、後に県友会、大野県友会に入ってスケバンデカとか、はい、で出て結構活躍するようになったんだけど、はい、そいつがね高校2年の時にうちの事務所にバイトで来たのよ、はい、で体操部で、でとりあえずバク転ができます、立ち回り何も知らないけど、うん、バク転ができますってんで、春休みだから高校生でも来れるってんで、うん、埼玉のね武蔵野村っていう遊園地で、はい、全くど素人の状態から、2週間かけて教えてた、で大戦隊ゴーグル5のショーをやってて、毎日も武蔵野村でゴーグル5と握手なんつって毎日です。でその時にそいつとずっともう遊んでて、はい、で僕が自主映画を撮った時なんか仮面ライダースワンコーなんかにもそいつ出てくれたりなんかしてて、これはその後大野県友会入ってスケバンデカとかいる、で今はまあ仇の仕事してるんだけど、そいつの結婚式の司会とかやったりして、で結構だから大人になってからもずっと会ったんだけど、いつだったか久しぶりに電話があって、大野さん高取秀明って知ってますかって言われ、あ、ひでちゃんよく知ってるよって言ったら、なんか今度イベントがあるんですよね、それがみしおちゃんのねところで高取祭りっていうのがあって、
あ、そうでしたね、
それでそれちょっと僕行きたいんですけど、え、なんでって言ったら、高取僕同級生なんですよ、うんうん、えっ、で一緒にバンドをやってたんで本当に友達で、なんじゃそれはって言って、あ、じゃあ行くべ行くべっす、じゃあ俺もどのみち遊びに行くつもりだったから、あ、じゃあいいよ、じゃあ一緒に行こうよっつって、うんうん、それで高校卒業以来のご対面を、
はい、そうしてびっくりしちゃって、
ね、うん、びっくり、これも狭いね、
そ
う
ですね、なんで繋がってるのって感じです
ね、そうそうそう、いやなんかね、だから、うん、なんかまあこれも結果論なのかもしれないけど、うん、やっぱねなんか共通な部分があ
るのね、
意外に皆さんとあったりするんですね、うん、ね、
もう坂木真玲ちゃんに始まって、うん、
そこいやだから僕は中学からバンド始めて、うん、ずっとドラムだったんですけど、で、そうなんですよ、うん、で最初剣道推薦で高校入ったんですか、
で、はいはい、
ただまあいろんなちょっとそこでいろんな事件が多発しまして、辞めなくちゃならなくなっちゃって、辞めて、うん、ちょっと普通の公立の高校を受け直したんですよ、
なるほどね、はいはいはい、
だからそのダブリじゃないんですよ、
はいはい、わかる、聞いてねえよ、そんな
の
鈴木美少女なんで、僕はそこは掘り下げませんから、
はい、一回高校辞めて違う高校に受け直したので、一つちょっと学年が下に入学し直したとか、そうなんです、そこで出会ったんですけどね、
ね、
でもその高校が、うん、まあ、もう今ちょっ と高校の統廃合でなくなっちゃったんですけど、その高校がとっても自由な高校で、うん、もうバンド活動もう髪の毛も自由だし、何しても自由みたいな高校で、
だからもう厳しくないところ、
全然厳しくなかった、だからもうみんなやりたい放題で、でもバンド活動ももうガンガンできる、でもそれこそ軽音楽とかもすごい盛んで、はいはいはいはい、全然僕は部活動入ってないけど、うん、もうみんな、うん、逆に言ったら腕一本でじゃないけど、ドラムも結構もしっかり叩けてたし、一つ上っていうその有利さもあるじゃないですか、
はいはいはい、
でみんなね結構そのチヤホヤしてくれるわけで、僕の地元の後輩たちが、うん、みんなこう一応先輩だから一応こうちょっと気遣ってくれるじゃないですか、
高取さんみたいな感じ
で、そうそう、だからまあ高取って言うのやつは次の時間になったら高取って言ったらぶん殴ろうと思って、うん、そんなことありましたけどでも割とだからそれでとっても自由に楽しい学校で、その3年間もう本当バンド活動も自由にできて、
はいはいはい、
でその中で一緒にやったりとか、
そうなんですね、だからその学校のだから体操部の連中がだから本当にだからトータルすると多分5、6人は俺学校知ってる、知ってる、だからたまたま共通のねあれだったけど、多分名前をしたらもしかしたら知ってるやつがまだいるかもしれないけど、うん、だからその学校から来たやつがその武蔵野村の時は最初2人来て、その1個先輩っていうのはそういった体操部じゃなかったんだけど、たまたま僕の方のそのサイボーグ009のファンクラブっていうのがあって、それの会員だったのね、でそいつのあれかなんかで体操部連れてきましたつって2人来た たうちの一人があいつ でさらにその後輩がまた体操部が来て、でまたそいつらがあの研究会行ったりうちの事務所でやってたりとかして、
なんかね、確かに体育館でね、うん、なんかバク転してるようなやつがいました、
はい、あとだから体操要員、うん、お宅の学校の体操要員はみんなうちの事務所に来た
よ。そうだった
んですね、当時、うん、今思えば、うん、あいつだけじゃないや今思った。
いやでも今そうだ今学校はその高校なくなっちゃったんですけど、うん、同級生とかで、うん、あの毎年必ずみんなで会ったりとか、うん、今ね、あとこの業界にやっぱ自由な学校だったんで、
はいはいはいはい、
割と自分でこう、うん、なんていうのこの近い僕と近い業界やってる人間多いんで、
はいはいはい、
今でもすごく交流が盛ん
に、いいね、はい、それはね、あじゃあなんか好きな時に同窓会できるみたいな感じでね、
割とそんな感じですね、はい、
一方その子そういえばあの目指していた、はい、ライバルお兄さんはどうしてんの。それは
兄貴は、うん、あの割と、う
ん、もう秀明さんの目標だる
全てその、うん、あの俺と弟が自由にやったためにですね、誰かが真面目に生きなくちゃいけな い
一応高取家継がなきゃいかんだろ
う、
やっぱり、
ね、そうですね、
うん、まあ唐津にええ
のあれはそれ
は言わないまでも、
それは関係ないですけど、
由緒ある高取家系第何代目みたいな、い
なんかだから俺としてもスーパーライバルとしてこう割と見てたんですけど、
はいはいはい、
割とね、うん、今は一番真面目に、まあ、なんとかあの、うん、高取家の中で真面目にやってくれてる兄弟、おいおいおい唯一の、はい、
下二人がな、
まあ、なんかやっぱそういう役割があるんでしょうねきっと
ね、超えられない壁とかしたのは散々よいしょしてこう、いや、まあ、あれがお兄ちゃんだっつって、
いい人としては超えられない壁としていいのもある、うん、
やっぱり次男自由じゃねえか
よ。いや、まあ、まあそうですね、本当
ね、次男さんの一緒になバインバンドやって、でもね、羨ましい、僕一人っ子なんで本当兄弟でね、うん、一緒にやってるって羨ましい。だから Z 期のライブなんか見に行って、うん、で楽しそうにこう二人で、ね、セッションしてる感じの時とかね、はいはい、うん、でのぼちゃんなんかもこうやって見てると、あ、いいな、同じ顔してさ、同じ顔誰が見ても、もう君たち
パーツ近いんですけど、ちょっと今度弟見てほしいんですけど、全て僕をちっちゃくしたような、
はい、
う
もう見事だよ、もう見事、あ、やっぱね、印鑑証明かなみたいな、
親が女性に生まれてほしかったっていう思いがきっとどっかで彼の心配して、
ちょっと線が細いよね、
めっちゃ細い、
うん、だあので
一瞬女が見えるのかっていう女性
ギタリストロン毛だしね、パッと見は、あ、女の子やってる、うん、でもあれちょっと待って、顔がどんどんどんどんどん、あれヒデちゃんみたいな、
そういうのもあります。俺温泉、うん、あの家族旅行した時に、
はいはいはい、
あの弟があの、うん、うんうん、なんですか、あの浴衣を
はたけて、
あ、浴衣を、うん、50メートルぐらい遠くから歩いてきて、うん、なんだあの女はって
何
うわなんか胸張
る、何弟に浴場してんだよ
まあ、本当もうびっくり声だった時は、あ、弟だったみたいなぐらい、びっくりするぐらい、
まあ、近くまで寄って見てみたら、
こんなことあるかしら、先は確実に女性と
間違ってると思います。そう、細いしね、スラッとしてるしね、
もう、あのね、髪型同じ、
あの、本当レイラとね、雰囲気似てるね、
も
う、は
あ、
そう
そうですね、
遠目で見たら、ね、似てるよね、
似てる、
今ふっとあのノブさんのこと思い出した、雰囲気似てるよ、すごい、
あ、似てるかもしれない
、ちょっと髪をね、金髪に染めてみよう、
そうそうしたら、
はい、ね、完璧だよ何楽しんでんだ俺たち
まだ見たことないんですけど、
いやいやいやでもね、そんな兄弟は そんな幻想ですからね、その一人っ子であるショッカーさんの幻想ですね、もう戦いとかもうずっと戦いですから、僕らは
って言うじゃ
ん、今でも弟だって結構やり合いますから、
今でも
やる、はい、ありますよ。
でも子供の時の喧嘩はもうそりゃ痛いですよね、う
ん、痛いですよ、
私も弟にすごい結構あのパンチキックだなんだされましたけど、 あとあの戦隊の武器で叩かれるっていう、
あ、武器で、あ、おもちゃでね、
かなり痛いですね。
そうだ、だからね、ヒーローは武器持っちゃいけないっていうのは、仮面ライダーは武器持っちゃいけないんだよ
いや、俺もだから大人になってからね、兄弟喧嘩も痛いですよ、
半端ねえだろ
すごい、それはすごい、
うちのメンバーが絶対メンバーまあまあまあまあみたいなそんな感じですかね。
そっかそっか、あの容赦ないからね、逆に
容赦ないですよ、
家族だから、そう、遠慮はいらないし、
そこはでもいいよね、でもそういう部分ではね、
そうなんですかね、わかんないですけど、
あ、幻想幻想、はい、兄弟いいなもうメール来てます、
はい、ね、いっぱい来て、はいはい、紹介したいです、ね、ラジオネームあきらさんからです。ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、
はい、こんにちは、
こんにちは、今回のゲストが高取秀明さんということで、とてもとても嬉しいです。
ありがとうございます。
充電戦隊恐竜ジャーのエンディング、みんな集まれ恐竜ジャー、すごく楽しいサンバな曲ですが、うん、やっぱりダンスがとても印象的です、うん、その中で高取さんの気に入ってる振り付けはありますか。私はブルルンバイクだディノチェイサーとメロメロ大好きスティーメイロの振り付けが好きです。
なるほどね、はいは いはいはいはい、
また高取さんが思う一番の決めフレーズや盛り上がりポイントを聞きたいです、う
んうん、はいはいはいはい、
あとちょっと続きがありまして、はい、風戦隊ハリケンジャーの復活もとても嬉しいニュースでした、これからも全力で応援していますと、
ありがとうございます、
ずっと見てくれてるね、こういうファンの人たちって
ね、いや嬉しいですね、ま、全然その辺に触れてないですよ、もうまだね、
まだまだまだ行かないよ、
まだ行かないですか、
まだ行かない、
え、じゃあとりあえず振り付けがどこ何が
いい、その辺の話、
いや僕もねブルルンバイクだっていう、あのこうやってバイクに乗ってスロットルをこう吹かすような振りがついてるんですよ、パパイヤ鈴木さんがつけてくれたんですけど、それ大好き、ちょっとこうね絞ったようにハンドルをしてこう、
はいはいはい、なんか昔のこと思い出した
とかやっちゃいけないんですけどね。
ね、そんな時代は。
いやいやいや、それも好きですし、うん、でも B メロのところでこう、なんですか、うん、プテラゴードン君がいればっていう B メロがあるんですけど、そこのところで結構こうちょっとステップをこう振るんですけど、こう左右にこう動く、
はいはいはい、左右に、
うん、あれは結構こう腰とね体をこうね振りながらやるとねこう、うん、いいんですよみたいな感じでパパヤさんにこうやられた時の、ね、パパヤさんの腰の動きが半端なかったんですよ。あれはちょっと、ね、あれはねちょっと真似したいなと思ってるんですけどね、なかなかまだできてないんで、
プロだからそれは向こうはね、ま
あ、でもねだいぶちょっとやっぱりこう、うん、イベント重ねてきて、
はいはいはい、
だいぶですね流れるようなステップになってきたんじゃないかなと、まあまあ長泣かれるぐらいの、ね、流れてないからまだ
爆発ですからね、
そうですね、でもだいぶあのダンスが面白くなってきましたよ、最初はもう、ね、大変でしたけど本当ね、
そうやって覚えんのどうすんだこれと思って、でしばらく見てやっとね、なガーブ、ね、あのガーブガーブって、うん、あのちゃんとできるなとか思ってたら、うんうんうん、なんか突然変わっちゃうじゃないですか、2番になったり、うんうんうん、なんだこれってあれ捨てこっちじゃないのもう音みたいな、
そうなんですよ、もうすごい数の恐竜が出てきて、
ね、2番だ3番だみたいな、
知らない恐竜の名前があるくらい、
いやだからまだ出てきてないのも全部ネタバレソングと言われてますから、
うそうよね、ああ、だからこの間、見たやつで、あのなんで ここであのピンクちゃんの女の子なのにおならがプーってのやらせんだよみたいな、まあ、あの歌詞の順番だから、はいね、5人の順番でどうしても5番目だからって言われたけどさ、
おならがプーの俺ダンス結構気合入ってますよ、うん、腰入れてますからあれも
ね、おならプーを、ね、ピンクにやらすんかみたいな、
よくいいですよね、
あそっか
惚れるぜって感じです、
逆にいいですね、なるほど
ね、あのウォーウォーウォーのところは、ほらちょっと ね、
これこれ
ねあそこ好き、恐竜が踊っちゃう、
おたけ入ってます
ね、あれ完全おたけでしょ、
はいはいはい、
ね、だからわわって軽くてやりやすくていいかなみたいな、はいはい、あそこ多分みんなで全員でできるぜみたいなね、
はいはいはい、
ところのキープかなと思って、ね、まずあそこはすぐ覚えたけど、
はいはいはい、
ね、
子供たちもすごいですね、
いやそうです、イベントとかやればそうだよね、
もうジャンプして飛び跳ねながら踊ってくれますし、だからもうちょっと、うん、あのフルスサイズ結構かなり厳しいんですよ、うん、自分のダンスも、
あ
ていうかまあ息上がってくるわけですよ、
ね、
だけど子供たちサビになって飛ぶんで、
ね、
もう自分がセーブするのはちょっと いかんじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからもうね無理して飛ぶわけですよ、
だから口パクなんですね、
何をしたんですか、
違う、嘘ですよ、
しませんよ、
嘘ですよ、
もううもうもうもう戻すぐらい
に
言ってますからね、
おおおおって感じ
が戻しちゃうんだぐら
いだってこの間ラゾーナ川崎も行ったでしょ、だって
そうですよ、ね、びっくりしました僕は、ね、んな
もう1万人収容ですからそこは、
びっくりしました、
それこそ松田聖子ちゃんがなんか来た時1万人ぐらいあそこ入ったっ 上の階まで全部いっぱいだった、
そこまで入らなかった、
いやいやいや、でもあそこは盛り上がりますよ、
いやでも結構皆さんね、
うんうん、
来てくれましたね、
はいはいはい、
たくさん来てくれて、
ね、みんなこう、うん、あのカマショウと高取さんが出るから行こうって、みんなラゾーナ川崎行こうって、
カマショウ初々しいからもうね、
はいはいはいはい、
だってあれですよ、うん、あのカマショウの親父、うん、親父さん、
親父さんが
俺の一個下ですかね
そんな時代だね、
そうですよ、でお母さんため年ですから、
あららら、
村瀬さんお母さん行っちゃった
行っちゃった
お母さんも俺のため年ですよ、
おお
そうだ、大阪行った時あったんです
よ、はいはいはい、はい、
もうほんとね、うん、それこそあの、うん、自分たちのリアルタイムの話で盛り上がっちゃって、
はいはい、あだよね、同級生トークはね、
もう松田聖子の話から、
はいはいはいはい、
私はあの、うん、中森明菜系
だったみたいな世代だねそう、ため同士のトークは ね、 もう前回 の石原慎ちゃんとは完全ためなんで、
はいはい、
何の遠慮もないから、影山博信さんの時もそうだ、影ちゃんの時もそうだったけど、慎ちゃんの時もためトークだったから、ね、いいねやっぱね、
カマショウのお母さんとね、うん、
まさかの
リアルタイムとの話で崖で盛り上がるってよくわかんねえとか見ながら面白かったですけど、
まあ、長いことやっとくもんだよね、
いやびっくりしますよ、だからもう、うん、あのね眩しい眩いばかりのウイウイさと一緒にこう
あ、ね、そう、そのまばゆいばかりの初々しさの頃の高取さんというか、結局このプロになるきっかけというのは当然、
はいはいはい、
ちょっとまた戻しますけども、
はいはいはい、うん、そうですね、だから高校、だからその学校中すごく自由で、
自由でいい感じになって、
で、うん、高2ぐらいまでドラムだったんですよ、
は
い
は
い、
あ、ね、ドラム
でしたと、ほうほう、 でもドラムこうやっててすごいその文化祭っていうのが半端なく盛り上がって、う
ん、
そうなんですね、オジー・オズボーンとか結構そのぐらいやってたんですけど、
はいはいはいはい、
じゃじゃすごいヘビメタ系の方ですね、どっちかというとバブロック系の方のブラックサバスとかそういうちょっとカバーをドラムとかで叩いてたんですけど、もうその時にそのボーカルのやつがモヒカンにして、
自由だね、普通ありえないね、高校生じゃね、
ロッカーをあの棺桶にして、おーおー、みんなにこう持ってこられて、
はいはいはいはい、
でこうリフがジャージャーって始まった時に、うん、そのロッカーをボーン、
うん、
ぶっ壊して出てきて、おーおー、暴れながら歌うっていう、
ね、うわ、
そんでもうそのダダ盛り上がりですよ、
それはそうだ、すげえ
ダイブするぐらいの勢いで、
ダイブする勢いで、
うん、もうみんな行っちゃって、おーおー、もう俺一人ステージドラム一人で叩いてたんですよ、
離れられない
ん
ですよね、
離れないんですよ、俺も行きたいんですよ、あっちに、あんな盛り上がってるとこに、そうしたらもうギターもベースもボーカルもみんなもう下降りてっちゃって、もうみんなで盛り上がっちゃう、俺一人で真面目でドラム叩いてるのがなんかアホらしくなって、
いやいやいや、要だからドラム、
ドラムすごい、
ドラムは要だから、
それと
ドリフターズだったら加藤ちゃんの位置ですから、
いやすっごいめっちゃその時も結構ドラムだから、年季も、うん、年季までは中学高校から結構ドラムしっかり叩いてたんで、うん、あの腕にも覚えもあったし、
うん、
もう当時そのね同級生たちというか慶応のやつからも、うん、一応置かれてたわけですよ、はいはいはい、いろんなバンド手伝いにね、
は
い
は
い
は
い、呼ばれてドラム、そうドラムやってたんですけど、
はいはいはい、
なんかね、ライブやってよかったよって言ってくれてたんですけど、
うんうん
うん、好きな子がその場にいたのにもかかわらず、
はいはい、
あ、ドラム叩いてたんだって言われた時のそのショック、
あ、
それはショックですね、
そうですよ、すごい一生懸命ドラム叩いてたのに、
そうだよね、
その僕の大好きな子は気が付いてくれなかったという、
入ってないのか、
もうそのモヒカンとかね、もう前にフロントにとんでもないやつがいて、みんな盛り上がっちゃってる中、
あ、火でも吹けばよかったんだドラム叩いて
たら、いや、ほんと、もうね、
はいはいはい、
もう それで、うん、もう来年の文化祭は俺はもうボーカルで
前に出ると
俺は前に
出る、ドラムはモテねえ、
宣言し、もう好きな子が見てくれないと俺は前に出るっつって、それからその文化祭までの1年間の間にその自分のバンドを作って猛特訓ですよね、あ、みんなで合宿したりとかして、
はいはいはい、真面目
な、いや本当にっていうか俺は一人やれみたいな感じで、
う
ん、そうなんか、
そ
う
かそうかそうか、
初めてのボーカルの癖してみたいな、ただほら僕ちょっとあの一個上っていうちょっと少しこうね、
オッケーオッケーオッケー、
そういうあのあれがあったんで、
いいじゃない、
いや、そんででも1年間すごい、まあ俺も本当声何度も潰して歌うぐらい一生懸命歌も歌って、
はいはいはい、
あのその次の年の、うん、もう最後のここ3年 の、うん、
はいはい、
あの文化祭で、うん、もうダダ もそれを超えるような、
う
ダダも盛り上がりを、
青春だね、
もうすごかったです、本当にビデオも残ってますけど、
はいはいはい、
もうすごいです、正直またその頃の歌のピュアさったらね、いい歌歌ってましたいや今も今でまた違うんですけど、
やっぱ自分で作ったりもしたのじゃん、
その時からもうオリジナル始めました、だから高校に 2,3 年の頃ですかね、うん、
そっからその作詞作曲を
しました、やりました、自分の曲も作ろうと思って、
まあ、
もう今聞いたらもうブワーみたいに
もう恥ずかしい、
聞いたーみたいな、
みんなで真
っ赤に恥ずかしいみたいな、内容は恋愛とかな
の、もちろんです
ラブソングに決まって
る、ちょ
っと彼女に向けてに決まってる他のやつなんかどうだってその子さえ振り向いてくれりゃいいんだよ、
ひどいひどい赤裸々なただ絶対忘れないですけど、ね、メロディーとか、ね、覚えてますけど、絶対に公開しませんけどねひどいですよ本当に、
絶対あのいつかあの川崎テレビ漫画祭りに高取秀明さん来ていただいてそれをやってもら
う無理無理無理、そんなもう俺もうね、うん、二度とステージに立てなくなるぐらい赤面しちゃうと思う、
じゃあね、来年とか再来年とかいいでしょ、
分かんないです、
関係ねえから
来年だろうが再来年だろうと
かいいでしょうじゃねえ
よねえ、いや
でもさ、そんな素晴らしい、じゃあもう青春時代をこう謳歌し、うん、
はいはい、
でやっぱりでもそろそろその自分のこう将来というのをね、うん、やっぱりこう、うん、やっぱり考えるわけでね、そこでね、
そうですね、でだからその、3年でものすごい盛り上がった時にはもう完全、はい、多分それまでその1年間というかドラムからボーカルに転向した時にやっぱりなんか自分の中でも手応えが多分当時としてもあったと思うんですよね、 だからもう僕らやっていくぞっていう気持ちはあって、
そこまでのってことはまたすごいよ。でも高校生なのに。いやも
う完全な勘違いですよ。
いやいやいやいや、
いや全て勘違いから始まる
んだよ。いやでも今ここにいるんだから。
そうですよ。
いやいやいや、
今これだけウォーウォーウォーウォーやってるんだから。おー、すごい。
だから、
うん、
でもそれで、うん、まあ、その、ね、ライブこ文化祭だけじゃなくて、やっぱりその前に、まあ、ライブハウス箱をやっぱ経験するわけですよね。でそこで、あの国立のリバプールっていうライブハウスで、うん、君たちいいねみたいな声がかかるわけですよ。またさらに勘違いが増加して、
いやいやいやいや、それちゃんと見る目があったん
ですか。いやいや、でもすごくよくしてもらって、うん、だから学校行きながら、まあ、うん、もうそこに入り浸ってるような、うん、そのライブハウスにずっと入り浸ってるような生活で、うん、でしたね、うん、でその中で夕焼けにゃんなんていう当時ね、
おにゃんこクラブ
ですよ、うん、おにゃんこクラブがやってた夕焼けにゃんにゃんで、あのロックンロール大会みたいなのがあったんですよね。 あんまり言うともう今すぐネットで上がるから怖いんですけど、あの上げないでください本当に。あのただ、夕焼けにゃんにゃんで初めて外でロケをやったっていうか、はい、でもそれはあの川田町にあったフジテレビの屋上で、
はいはいはい、屋上でね、
ロックンロール、はいはい、ロカビリ、ロックンロール大会みたいなのがあったんですよ。でお先に失礼って歌、
あれ、お先に失礼、はいはいはい、
でその曲をちょうどなんかちょっと後期ぐらいかな、分かんない、でも在学中か卒業しかな分かんないけど、うんうん、その時に僕リーゼントの頭してシャネルズみたいな衣装着て、夕焼けには突然プレスリーのハンドドッグかなんかから始まって、うん、俺の歌から始まるんですよ、うん、何始まったんだみたいな感じで、うん、始まって夕焼けにゃみたいな始まるような会があったんです。その時に、うん、うちのバンドと一緒に、うん、その夕焼けにゃって出ましたね、でお先に失礼も演奏もしました、
うん、へー、おにゃんこクラブとじゃ共演してんだ。
そうですよ。
そう
で、その高校にはそれこそ、うん、これも余談ですけど、うん、中地、
うん、
おにゃんこクラブの中地が同級生だったんですよ。
ああ、そっか。
でもその流れではなくてちょっと箱の流れだったんですよ、うん、その話は、うん、その時ちょうどもう中地は卒業しちゃってて、うん、いなかったですけど、うん、そうですね、その辺からなんとなくそういう仕事もありだしいので
、で、じゃあいよいよプロの道にこう、う
ん
う
ん、いやでもなかなかやっぱりね、うん、いろんな人たちが
音楽でだって音楽で食べていくっていうのは ね、うん、ねこう一口ではなかなかね、
そうですね、うん、で 今思いますけどやっぱりこう、うん、なんていうんですか、うん、若い10代ね、
はいはい、
の男の子なんて、うん、もう生意気の盛りじゃないですかもう誰も手に負えないんですよ俺なんかもう。だからいろんな話を振っていただいたりとか、はい、いろんな、なんかデビューの話みたいな、うん、そういう話はたくさんありましたけど、うんうん、やっぱり最終的にこう、うん、このね、鼻っ端の強い、う
ん、とんがってるわけだ、
とんがってましたからね、当時は、まあ、勘違いも多いにゾックされて、
もう
俺いっちゃいますよ、
鼻がへし折られてねえからまだ、
そう、
ね、
そう、だからもうそういう話はなんか、うん、あってはきあってはきしてましたね。だから逆に言ったらどんどんくすぶっていく時代というか、ずっと箱にいて、うん、そこでなんか天下取ったような気分になってるみたいな。でバンドブームとかもあのね、
はいはいはい、
イカ天とかも
始まりイカスバンド天国、
そうそう、そああいうのも出ないかみたいな話もたくさんありましたし、
ね、
でもそれも全部じゃ
あんなの出ないじゃん
ぐらいの、ね、そうそうそう、でも自信がないからですよね、そんなね、やればよかったんだと思うんですけど出なかったりとか、なんかそういう
ビギンとかね、みんな結構いいバンドもね、タマとかね、
そうです
ね、あれは違うよなみたいな、なんかこう、
まあ、
とにかく生意気な10代は
聞けないノーコントロールなとこでした、勘違いの甘々しい感じで、でもそれで、うん、なんかずっとやってきたバンドが結構もう空中分解しちゃって、はい、バンド何度かこう組み替えてるうちで、うんうん、まあ、その箱の人たちが、まあ、いろんな話が来る中で、うん、そのオメゴトライブのメンバーとかといろいろちょっとつながりができて、
はいはいはい、
でちょっとデビューしてみないみたいな話になって、ただもうオメガトライブみたいな爽やかな、
ね、
俺はちょっとさみたいなとこあって、ロックやるなら一緒やりましょうよみたいな感じで偉そうに、
まだまだ言うか貴様、
まだ言うかみたいな感じで、そしたらでもあのオメガの元メンバーの方もとっても、まあね、7つぐらい年が違うんで、
大人
そう大人なんですよ、だからそれ面白いよっつって、俺たちもロックやりたかったからさみたいな話で、やりましょうみたいな感じでバンドをやって、はいはいはい、で、まあ、ちょっともうそれからオメガが解散してから随分時も経ってて、もう一つバンドも入ってたりとかしてたので、うん、ちょっと、簡単にはそんなデビューとか決まらなくて、うん、で1年間ぐらい結構もう見ながら、まあ、ちょっと、うん、 新しいロックテイストのものをやろうっていうか、うん、あの俺の今までやってきたものなんかを生かしていこうみたいな形で、うん、オリジナル曲をたくさん1年間作って、うん、でエッグマンでこうライブをプレゼンライブ、うん、やりましたね。でその時にものすごい盛り上がって、うん、であのメーカーの人もたくさん見に来たりして、で終わった時にメーカーの方から、うん、あのぜひっていう話が、
お
お、その時はもう嬉しかったですね。
その時はもうね、
あデビ
ュー、ほぼ決まってる場合じゃない、
ほぼ止まってる場合じゃないですね、その時は、
うん、はいはいはい、
嬉しかったですね。それから話がどんどん進んで、はいはい、うん、で当時はもうやっぱりその契約があって、はいはい、メーカーと2年契約とか で、
はいはい、
で契約金が出てとかって、
うん、
そういうなんかスパンがちゃんと組まれるんですね、うん、プログラムみたいなのが組まれて、
はいはい、
でどういうか宣伝もどういう形でみたいな、事務所を所属してギャラがいくらでみたいな感じで、もう途端にこうなんかそういうなんですかね、知らない世界というか、まあ、まさにデビューしますっていうのをそれから半年かけてやるんですけど、
雑芸能界、
そうですね、26で決めたのかな、それは、
うん、
でデビューしたのは27だったちょっとだから当時としてはちょっと遅い
ようでした。意外なね、なんかもうもっと早く二十歳そこそこぐらいであるかなと思うけど、うん、遅咲きっていうかね、でもね、あのそれはまたそのいい早い遅いじゃなくて、うん、そのタイミングがまた良かった、
ね、そうですね、うん、
いやまあでも、
うんうん、そうでしたね、はい、いやでもすごく嬉しかったです決めた時
は、
ね、
はいはい、
ただやっぱレコーディング入ってからやっぱなかなか自分の思ってる、はい、その、うん、ロックなものと、うん、そのやっぱりメーカーさんが求めてる、うん、そのやっぱりオメガ的なものっていうか爽やかなものを、うん、で当時ちょっとやっぱ僕もチューブの前田さんに声がちょっと似てるとかよく言われたんです
よ、おー、割と、おー、おー、おー、お
ー、なんでちょっと割とまあその夏、
はいはいはい、チューブ
ね、オメガドライブ、
はいはいはい、
でこうドライブとこう結びつけて爽やかな、ね、あのドライブソングみたいなの作れませんかみたいな感じで、
はいはいはいはい、
そこでのこう結構なんていうんですかね、あのメーカーの思惑と俺個人の考え方と、そうですね、でその間に入るメンバーの人たちがそこでバランスを取ろうとするんですけど、なかなか難しくて、でもそれはすごくあの苦しみながらもっていう形になんとかなって、まあもちろんちょっとやっぱり自分の思ったものとはちょっと違うけど、まあやっぱりそういう形にデビューというのは嬉しかったですし、はいはい、
でね、
ロスレコーディングですかね、 TD の方で撮影とかジャケットからロス行って、
ロサンゼルスで、
おすっごいもう期待の、
そうです、ね、
大新人みたいな感じで、
はいはいはいはい、破格の
破格の扱いでして、でデビューしたんですよ、
本当に
すごい、
うん、
そしたら見事にこけました、
わお
いやいや、
ね、
うん、だから今思うと、うん、これも結果なんですけど、うん、やっぱりその自分のね、あの画をいくらなんでもその、
うん、
求められてるものを、ね、しっかり答えられなかったのかなっていうか、うん、多分その引き出しもなかったんでしょうね、自分の中で、
まだまだね、
全然なかったんだと思います、やっぱりその自分でやってたものと違ったので、はいはいはい、求められるものが、
うん、
だ全然引き出しじゃなくて、それに多分答えられなかった部分、うん、で、 できない部分が空回りして、
うん、
まあ、机をひっくり返すとかね、そういうふうにこう、ね、結局そういうことでしか、
あ
の返せない自分がいたっていうのは今考えるとありましたけど、でも当時は辛かったですね、そのなんかギャップが、
ね、
で売れなかったことによって、
う
ん、今までものすごいこう、うん、親切にしてくれた、はいはいはい、メーカーの人がコロッと
手のひら返しが、
手のひ
ら
さあです、社内的な感じ、
あららららら、
もう某会社に行くと、ね、最初の頃高取君楽しみだね、デビューおめでとうみたいな感じで、期待してるよみたいな感じだったのが、もう行った瞬間もうなんかソースかみたいな、
もう剣もほろろな
感じでした
から、あら
もうびっくりだ、
これまた雑芸能界、
いやすごかったです本当に、
はあ、
でそこからに、ミニアルバム2つ、まあ、シングルも 2枚、うん、その後も出しましたけど、あんまりうまくいかなかったっていう、うん、私もメーカーのやっぱ空気変わってましたね、だ、うん、からこれはでも自分のやっぱり伊沢さんもあったかもしれないし、
うん、
今考えると、
うん、
でも、まあ、勉強になりましたね、
とにかく
その、すごい結構自分の中で、うん、試練の時というか、うん、初めて味わう屈辱でもあったし、
うん、
大人の世界だったし、
うん、
まあ、この業界のやっぱ、うん、なんていうかな、まあ、あの時間をねすごくゆっくりかけて丁寧に作るという、うん、そういう贅沢な思いもたくさん、
うん、
いい思いもたくさんさせてもらったけど、うん、やっぱその求められるものをしっかり作らなくちゃいけないっていうことに対するシビアな部分、
プロの世界、
そうですね、ここのギャップはすごく、
やっぱりそのもちろんそのロスのレコーディングとかそういうのも含めてね、うん、すごい夢のようなバラ色のだけど、
うん、
でもそれはやはり、ね、プロとして求められるものだから、そうそうそう、最高のちゃんとお膳立てもしたよと、
うん、
さあお前プロとしてのある見せてくれと、
そうですね、
もね、うん、やっぱ経験っていうのは向かうね、
そうですね、
そこでやっぱりでもそこで、うん、でもそういう思いをして、
うん、
でやっぱ強くなって、
そうですね、 ね。もうそこでボッコボコでしたもん。フルボッコ状態で。いやだから結構低迷したし、そのやっぱりまあもう本当そのバンドももうちょっと自分的にもいられないなっていうのがあって、まあやりたいこともあったしっていうところも含めて、やめてしまいましたよね。で自分のバンド作って、まあ、そういうふうに、はいはい、まあ、Z 局の前身になるような、うん、あのメンバーとかとも、
そうね、
うん、助けられたりっていうか、まあ、本当にバンドを普通に、うん、ライブハウスもう一度一からやろうみたいな形で、はいはいはい、バンド過ぎてたんですけど、うんうん、でもなかなかねそこからうまくいかないんですよ、うん、本当に。
あ、うん、でまあそういった時に、うん、こう今のこういう感じ、
そうですね、
ことですかね、
うん、だからなんか、うん、それこそもう先輩たちのいろんな、うん、はい、ちょっとラジオの、うん、あのモノマネみたいなことをやってよみたいな感じで、はいはい、なんかビーズも似てるとか言われだして、はいはい、全然自分に意識ないんですよ。だけどビーズのなんかちょっと替え歌みたいなちょっと、うん、ラジオのコーナーでやってみてくんないとかって先輩に言われて、
はいはいはい、
もうでもちょっとまあ、あ
のなんかそれっぽい感じでちょっとこう
そうやってみて
パロディみたいな、
すごい受けてくれたんですよ皆さんが。それでなんかちょっと面白いねなんつって、
でモノマネなんかもやってたんだ。
やらされましたね。
今日やらせませんか、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。それだけはもう。
でもこの間あのほら高橋秀樹君
が
出
した
時にちゃんとね、ヒデちゃん聞いてくれて、
はい、
この間高橋がやっててモノマネやってたでしょ。俺はやりませんからねって言ったら、いやそんなモノマネやるの知らねえしって、はいはい、ないないって言ったんだけど今自分から言いましたね。
だって翔海さんのこのね秘密基地、うん、初めて聞いたのは高橋のモノマネでしたから、ね、
いきなり
これやらされんのもしかして。
三河健一さんとか。いや別にそれは違う、あんなのはなあんなのってね、そのああいうモノマネをやるっていうのは初めてで、もうあんなもうそれでは最初で最後だよねなんて言ってたら、俺やりませんよって、いや別に何でできるかも知らないしって言ったら、え自分で今言った、
いや
ビーズがどうしたって、
チューブが高橋
はチューブも似てる、でもチューブ似てると思うな、前田さん似てると思うな。
いやちょっと待ってください、高橋は自分がやりたいからやったまでやって、
そう
自分が、
俺はやりたくてやってる。もうそれは
本当でもやればできるってことを知っただけでも今日はね、
いやそうなんです。
だから今度どっかのイベントで、
ああ待ってやめてください。
じゃあ川崎テレビ漫画まででやったじゃあ2年以内に高取りでやったんで、
全
その時には高校時代の歌を歌って、もラブソングを歌ってもらって
やめてください
どんな無茶ぶりだよ。ね、いやいやいや、そっか、でもまあそうやっていろいろな、じゃ先輩のところに番組行ったりとかで、
そう
で、ね、こうどれどうしてんだみたいな感じで、はあ、そうやって可愛がられるっていうのもやっぱりヒデちゃんの人徳ですよ、ね、
ああそうだったかもしれない、
ね、うん、やっぱりこう初先輩方も「おい高取高取」って感じだよね、
する
し、
そうですね、
僕らもヒデちゃんヒデちゃんって、
うん
うん、でそうやってくるとやっぱりこうそういう中から、じゃあ例えば
そうですね、
今の、
うん、はい、それもなんかきっかけ本当エッグマンで
エッグマン
をやった時に、
はい、
あのそれこそもうモノマネやったりしたんですよ、その時、そしたらその時にコロンビア の、
はいはい、
の僕の恩師がちょうど見ていて、
はい、なるほどね、
あいつ面白いねっていう話で、ちょっとアニメで歌ってみないみたいな感じの話をいただいて、いや、嬉しいなと思って、ただやっぱね、あの、呼ばれたからにはちょっと最初舐めなきゃいけないなぐらいの感じで、
まだちょっと止まってます高取秀明まだとんがってます。
まだまだとんがってたんで、あの赤坂のね、昔はあの、
はい、
あったコロンビアの、
ね、はい
はい、あそこに行って、うん、なんか公共施設みたいなね、
はいはい、
ここつい、
うん、大きいね、
古めかし
いスタジオのある、ね、
そうですよ、あったね、まあ、でもザ芸能界の匂いの
する、そう
でこうロビー、広いロビーがあって、うん、そこに呼び出されて、
はいはいはい、
やっぱ舐めちゃいけないと思って、
舐めちゃいけない、
どうもみたいな、
この後を読んでまさかみたいな、
本当ですね、
い
やでもなんかあれ、そのとこじゃやってみないって言われて、あ、いや、いいっすよぐらいの、ちょっともうアニソン書いてやる、うん、俺が革命起こしてやるかぐらいな感じの勢いでですよ、
いいじゃんいいじゃん、でもそういう
で、ね、でちょっとこういうアニメ の、うん、あの主題歌の話があって、うん、ちょっと曲とかも書いてみるって、うん、もちろんですよ書きますよみたいな感じで、
お
もう本当すごいの書いちゃいますからぐらいな感じで、曲持って帰っ て、
うん、
曲作って、
うん、
かっこいいできたわけですよ、
はいはいはいはい、
どうですかぐらいの感じで、もうまたもうすっごい突っ
張って、自信を持ってカーンと、
そう、聞いてくださいぐらいの感じで聞かせたんですよ、そうしたらもうその恩師がもう、いやこれは CD にならんねっつって、
あれ
さっくり言われて、あらーみたいな感じで、
はいはい、
もう突然こうもうダメな感じ、あのもう本当ハンマーでカーンと振られる感じで、それまでねすごくこう持ち上げていただいてたんですけど
やるみたいな。
やろうよ俺の曲、うん、ね、なん、まあ、1回か2回その場で聴いてくれたんですからシーンと真面目な顔して意見にしわ寄せて聴き終わったらこれダメだなみたいな感じで言われて、いやもっとな君ビーズのモノマネとかやってたでしょ、なんかああいうちょっと元気のいいさ、もっとあの分かりやすいもの作んなきゃダメよみたいな、またちょっとねチャラいような言い方で言われたんですよ。それもちょっと僕もプチプチ嫌いながら、でもまあせっかくの話だし、うんね、もうこれで分かりました、じゃあいいっすわっていうことも、もちろんそういうことは以前はいくらでもやってきたんですけど、そんなことも確かに言ってられなかったし、
ね、もうテーブルひっくり返してる場合じゃない
です、場合じゃないですよ、もうだからそうっすかみたいな感じで、じゃあちょっと持ち帰らせてくださいっつって、あの家帰って考えて、はいはい、じゃあちょっとやってみようかなみたいな。でまあそのちゃんとその時にアニメのその、はい、なんですか、台本というか、はいはいはい、企画書みたいなものを読ませていただいたりとかして、ちょっと勉強して、はい、ちゃんと自分の中でそれまでは全然その番組なんて気にせず自分の世界観ドーンみたいな、そうイメージソング
でならんねえ、ならんねえ、それはならんねえ、それは無理だね。
いや格好は良かったんですよ、いい曲だったんですけど、だからそういう、ね、やっぱりその辺ですよね。だからやっぱりもう一度持ち帰って全然自分でちょっとしっかり見て、うんうん、はい、で曲をちゃんと改めて作ったら、うん、持ってって、まあ、その時はまあちょっと、まあ、もう全然自分の中でもよく分からなかったんですけど、うんうん、まあ、また同じように持ってって、はい、まあ、少しやっぱりもう僕のね、はい、あのこんな突っ張った鼻はもうへし折られてるんで、うん、ポンポキになってみてすいません聞いてくださいぐらいな感じで持ってってこうまたこう眉間にしわ寄せてその恩師が聞いてたわけですよ、
はい、聞いたら、
で 2,3 度繰り返し聞いた後、うん、あのすごい不機嫌そうな顔して、うん、いいね
っつった
んです
よ。不機嫌そうな顔して
不機嫌そうな顔していいねっつって言い出して、いいですねって、おうおうおう、それでこれ行きましょうぐらい、もう簡単に、
あらららららら、
これ行きましょう、じゃあ詞も書こうみたいな感じで、おうおうおうおう、なんかトントン拍子で話が進んで、
はいはいはい、
まあ、その後詞はすごい煮詰まったんですけどね、また番組のそのイメージとまた最初書いてたものは全然ダメみたいな感じになったし、あ、ね、そういうあのカットはその、はいはい、とまあ、グランダムサシっていうアニメで経験したんですけど、まあでもその人がはとにかくいいもの、うん、いいと言ってくれたら、うんうん、この人 OK って言ったら、うん、ちゃんと形になるというか、なんか今までもいろんなそのメーカーの人で、うん、いいね君いいよ最高じゃん君絶対いけるよとかって言いながら、はいはいはい、結局なし崩しされる話になっていくらでもあったんですけど、はいはい、もうその人はもうダメなものはダメ、うん、いいねってこの人が言ったらすぐに CD にしてくれるぐらい
な
た必ず結果を、はい、あのつけてくれるというか、もうそれであこの人を信じればいいぐらいな、
いい出会いがあった
ね、もうねすっごい嬉しかった、その人に褒められた時は、そんなまあベラボーには褒めてくれないですけど、いいですねってその人が言ったら本気で嬉しかった、ね、
うん、もうチャラチャラいろいろ言われるよ、よいいっすねなんていうんじゃなくて、うん、その人がいいねっていうね、不機嫌そうな顔をしながらでも、
ダメな時はでもチャラく言うんですよ、いい、ね、もっとさーみたいな感じで、いやでもダメはしっかりやる方だったし、あのいい時は本当にいいっつって、はい、もうすぐにね、はいはいはい、だからそういう、もうその出会いからもう本当に、うん、あの心入れ替わりましたね、
あ、
うん、だからもうこの人の、はい、その恩師の顔だけは潰さないようにちゃんと、ま、真面目になろうっていうか、ちゃんとしっかり仕事きっちりやろうっていうぐらい、もう僕を構成させてくれた方と言っても過言じゃないぐらい、
うわ、はい、でちゃんとここからじゃあ やっていこうっていう、
そうですね、
もう決意も固く、
はい、固かった、
そして今日にじゃあこう行く、はい、
もうその人の顔を潰さないがためのもの
まで、いやでも大事なことをでもそういうね、自分を見出してくれた人だもん、絶対裏切っちゃいけないし、わかるわかるわかる、
本当にどんな嫌、うん、な現場であっても、うんうんうん、つけひっくれすもう、うんうんうん、こともなく、うん、もしここでつけひっくれしてしまったらあの人に迷惑をかけるっていう考え方もすごくあって、自分の中ではもう収めることが結構できるっていうか、あ、まあ収めない時もありましたけど、
いやでもちゃんとね、だいや収めてなかったら道ないんだから
いやでも本当に、うん、素直になれたという
か、大人になった ね
もう30過ぎてね
遅えよ
本当そうです
CM です、
聞いて驚け、ショッカーオロの秘密基地へようこそ、シュシュッと山頂高取りだけです、よろしくです。
猫のしっぽ 10年ぶりの新曲猫のしっぽパーティ
ー。いつも待っているから、みんなの笑顔見たい、その気持ち、いつも待っているから、猫の店に来て、みんなにいっぱい伝えたい気持ち、元気にね、ありがとうございます、猫の魔法。だからいつも猫のしっぽ、みんな猫のしっぽ、一緒にほら走り出そう。
猫のしっぽ15周年記念ミニアルバム猫のしっぽパーティー、兄弟曲の新曲「猫のしっぽパーティー」を含む全6曲を収録。受付店頭と猫のしっぽ通販サイトミャオにて好評発売中です。みんな聞いてね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いい出会いがやはりこういい人材を育て、ね、つながっていくんだね、これは。
いやいや、
はい、でもいい出会いだったですね、本当にね。
そうですね、うん、もうその出会いがなかったのか、うん、ニーソンもやってなかったと思うし、こんな真面目に一生懸命頑張ってなかったか、構成できてなかった
もんね。大事なこと、構成ね、
人として
人メール来てます。
はい、
どんどん、じゃあここはもうメール紹介しましょう、ガーンとね、は
い、ラジオネーム大次郎さんからです。ショッカーさん、レイナさん、ゲストの高取さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、高取秀明さんがゲストに来られるのを首を長くして待ってました。
ほら、
365日、うん、高取さんの歌を聴かない日は全くないほど高取さんの歌、そして Z 期も大好きです、
う
ん、高取さんに白くじ夢中です。歌手としてはもちろん、
なるほどね、なるほど
ハードロックな Z 期から可愛らしいプリキュアソングまで、うん、作詞作曲家としても活躍されてますよね。曲を生み出されるときはどのようなことを心がけて作られていますか？他のアーティストの方に楽曲を提供されるときはやはりその方のイメージを思い浮かべて作られているのでしょうか？歌声はもちろん、書かれる詩も大好きで、うん、どんなことを思ってこれを書かれたのだろうとか、もしかしたらこれはこんな意味があるのかもとか想像しちゃったりしています。そんな裏事情を少しでもショッカーさんが聞き出していただけたらなと思います。
はい、はいはいはい、
今年は恐竜ジャーのエンディングに、Z 期10周年、そして高取さん個人としても4月12日でデビュー19周年と20年目目前で、とてもおめでたい年ですね。
4日ですね、
応援します。
4日で4月11日、うん、
はい、
おお、そっか、19年。
そうですね、もうだから20年目に
入るわけですね。
はい、
あら、早いね、でもやってると20年、20年ですからね。うん、さあ、ということでございます、う
ん、ちょっと曲の質問がたくさんあるんですけど、うん、まず、まあ、曲を作るときにどのようなことを心がけていらっしゃいますか？
同じような質問ね、たくさんいただいたんです
けど、
こっちも全部その曲
関係で、ね、そうなんです、少しまとめちゃったんですけれども、うん、特に気に入っている曲とか、うん、あと作った時に俺これ天才だなと思った曲とか、
まあ、それしょっちゅうしょっちゅうやつ、とんがってますから。
あと、まあ、そのプリキュアの女の子の可愛い曲を作る時はどうやって作ってるんですかとか、 あと、まあ、プリキュアの歌でセルフカバーしたいものありますかとか。
ああ、セルフカバーしたい曲ね、はいはいはい、そうですね。でも作曲に関して言うと、やっぱりさっきも、
はい、
言ったように、
はい、
割とこうその企画っていうか、はい、そのやっぱり、うん、映像とね、やっぱり何て言うんですか、コラボができるっていうのがやっぱアニソンの面白みじゃないですか、醍醐味というかね、楽しさだったりするので、そのやっぱ作品の結構しっかり読み込みますね、割と。で、自分の中で絵がしっかりできるような、で、やっぱりまだ企画が進んでないものもあるじゃないですか、そうしたら勝手に妄想しだすわけですよ、自分の中 で、うん、そうそうそう、こういうのじゃないかっていうところも含めて、その妄想が始まって、こう世界を割とこう自分の中で絵としてこう捉えられるようになってくると、音楽も具現化していくというか、だから割とそういうイメージをしっかり持ちながら、その作品に対する作品のこともしっかり自分の中で噛み砕いて、
はいはい、
自分の中で消化した上で曲を割と書いてるつもりです、はい、そこは結構心がけてますね、はい、アリソン でね、やらせていただいてる限り、やっぱそこは大事なところです。
うん、だちゃんとさっきのね最初自分のイメージだけで言ったらねチャラくね
そうです
やっぱりしっかりとやっぱりしっかりとこう ね, うね読み込んでするともう不機嫌な顔はされちゃうんだけど、うん、いいねといいねと言われるいいねと言わせる
そうですね
あそっかそっか、うんだってそうだよね、プリキュアを描いてる人とか、 なんか例えばねなんか女の人が描いてるのかなとかね、
うんうん、そうですね、うん、その人のところびっくりしました。その戦隊の歌のイメージがすごく、うん、強くて、
うん、で
最近のプリキュアを見たら、うん、あれお名前がっていうのは私もびっくりしました、うんは
い
はいはい、
いやだからねあの、うん、決して自分の顔を思い浮かべてあの曲は聴いていただきたくないんですけど
聖子ちゃんがあるというのは今日
ね、
いや
そうですね、
でも割とあの 歌う方にあの、ね、あの女性の歌手の方には割とそこは要求する部分ってありますよ、うん、あのやっぱ聖子ちゃん的な部分っていうか語尾の締めとか、
はいはいはい、
やっぱ歌のはやっぱりなんていうんですかね、うん歌は、まあ、もういろんなテクニックがあるんですけど、うん、その一つの中にやっぱりその、うんまあ、あのシーンをしっかり歌あの出すとか、はい、それから歌の終わりをしっかり止められる、うん、どういう形で終わらせるか着地させるかじゃないけど、はいはいはい、着地させるのか上に上げるのか、うん、これはまあいろんなテクニックがあるんですけど、もう聖子ちゃんその辺ありとあらゆる持ってるわけですね、
はいはいはい、
でそういうところは結構プリキュアシンガーの方もよくよく聞いていただけると、うん、自分もディレクションするときは結構別に聖子ちゃんとは言わないですけど、はいはいはいまあ、まともに言うときもありますけど、あの割ともう求める時ではことは多いですね、
うん
は
あうん、そうやっぱりねあのプリキュア の, あの絵柄とか、うん、やっぱりそのスタイルとか、うんあのま、あのコスチュームなんかもそうですけど、うんうん、やっぱりブリブリのアイドルじゃないですか。
そうですよ ね,
ね、うん、そうするとやっぱりこのアイザッツアイドル、うんはい、もうザアイドル Z、はい、アイドルかこの場合 Z、はいはい、アイドルはっていうと聖子ちゃんって一番ハマりやすいです、まあ、僕ら世代っていうのもあるかもしれないんですけども、
ね、
うん、だからこう例えばじゃあもうその前のじゃあ天地真理さんが例えばね、うん、うん、と思ってもあでも今のあのプリキュアのあの感じって、うん、あ聖子ちゃんだよな、ここはピンクレディーでもキャンディーズでも、うん、近いけど、うん、やっぱ聖子ちゃんがなんかスッといくかなっていう気はしますよね、
う
ん、
なるほどね、うん、そうですよね、
だからあのすごく分かりやすく、さっきだからお話聞いて、はい、あなるほどそうか聖子ちゃんね、うん、すごい分かりやすくって、
だから一番最初にプリキュアに関わらせてもらったのは、うん、スプラッシュスターなんですね、
はい、はいはいはいはい、はい、
プリキュアスプラッシュスターで、
うん、今やってますよ、今やってますよ、
そうですね、最後まで始まったんですよね、
やってる、
うん、でそれの、前期のエンディングの方を、うん、あの書かせてもらったんですけど、
はいはいはい、
この笑うが勝ちでゴーって曲なんですけど、
うん
はいはい、これは五条真由ちゃんに
書い
てあるんですけど、
はいはい、
結構僕は、
うん、
もう聖子ちゃん大好きでみたいな、
お
私も好きみたいな感じで、
ま、
割と二人でも盛り上がった、
分かってくれたら嬉しい
な、ね、そうですね、もうできるんですよあの人は、
舞妓ちゃん器用だから
そうなんですよね、だからとっても楽しかったです、
いいで、またそれもいい出会いですよね、
う
ん、
そうですね、
そうだからあのプリキュア の, あの女性の歌手の、ね、方たちがこう自分たちでもそういうなんかあの、うん、ライブをやりたいってそういうイベントをこうやって、はいはい、一回僕呼んでいただいて見に行った時に、
はい、
ただちゃんとこうヒデちゃんが会場の喫煙所でタバコ吸ってて、うん、いるね高取秀明、
本当ねプリキュアでは顔出し絶対 NG ですよね、うん、
いやでもねすごいあのイベントもすごい素敵だなったと思うし、やっぱり皆さんの愛情とか情熱っていうのがねこうすごい伝わってくる、だからファンの方たちもねこう盛り上がれるのかな、だけどね、あのプリキュアだから女の子のねイベントかなと思ったら男ばっか多かったね
そうなんですよ、
大きなお友達が、
大きなお友達が、
プリキュア今大きな男のお友達には大人気ですよね、
すごいね、
うん、それこそカマショーって、ね、
はいはいはいはい、
カマショ
ー、
今回の恐竜ちゃんのオープニング歌ってるカマショーもプリキュア大好きですか、
うん、あ、そう
なんですか
プリキュア大好き
ですよ、大好き
なの、もう全然その辺包み隠さずというか、
はい、大事大事、今もそう正直ね、
でもそうです、
変なこと
それが全然恥ずかしいことじゃ
ない、そうそうそうそう、
いいですよ、確実に時代が変わってるな、
いいんですよ、
思いました、
ああいいね、プリキュア最高はい、ということで、あとは
そうですね、うん、セルフカバーしたいプリキュアソングありますか、
そんな好きな、
ですね、結構作った中で、まあ、もちろんあの代表曲もあのハートキャッチとかも大好きですし、スマイルも大好きですし、
スマイルいいね、スマイル好き、
ありがとうございます、
スマイル、スマイル、
いろいろなんですけど、ねエンディングで、
はいはいはい、
ハートキャッチプリキュアの「トゥモローソング」っていう、これゴスペルのモチーフにした曲があるんですけど、あのこの曲はちょっと作るのにもすごい苦労したのもあって、あのただすごく気合が入っていて、
特に音楽のプリキュアだったからね、
そうですね、
もう全体がね、
でゴスペルとかそういうなんですか、R&B とか僕は聞 き手として聞いていて自分でプレイする方ではなかったんですよね。おだけどそういうなんつうんですかね、お題がちょっとこう、ゴスペル調の後期はそういうものを、はいはい、トライしてみたいっていうプロデューサーの話があって、はいはい、でもちろんこれコンペであって、
はいはいはい、
勝ち抜かなくてはならない、みんなそのお題に今度はちょっとゴスペルをやりたいということで、うん、皆さんが、うん、あの楽曲を書いてくるような中で曲を書くっていうので結構自分の中でもすごいテンションがあって、まあ、オープニングはあの、うん、ハードキャッチあやちゃんが歌ってくれてて、
うん、
でもエンディングもぜひ撮ってみたいっていうのがあって、もうコンペちょっと気合い入れて作った楽曲 で、
はいはい、
でレコーディングも僕らに任せていただいていたのでね、
はいはい、
あのうちのチームでやってもう結構すごい苦労して作ったんですよ正直、
うんうんうん、
なんで思い出がとても強くて、あと自分で歌っても歌いたいっていう部
分
で、もちろんね工藤真弥ちゃんももちろんそうなんですけど、はいはいはい、自分でもちょっと歌いたいなと思いますよ、
はい、だそうです。であ
とはそうですね、もう特に一番気に入っているものとか、俺天才だと思った曲、うん、
天才だと思うのは全部です、
はい、
はい、俺が答えてどうするの。気に入ってるのってでもね、どれもこう思いやるからなかなかこうね、これ一つってね、
ま
あ、言いづらいですね。ただやっぱりもうその作った時にやっぱ手応えのあるものがやっぱ残っていくっていうのはありますね、やっぱり自分の中でも、
は
あ、
なるほど。
てか全部あ途中からその手応えがあれなくなったりとか、つけてる途中で見えなくなったりとかそういう時もありますし、
あるんだ、ね、
いろんな心の機微ありますけど、
すごいその無からこう生み出していく作業ってわすごいと、本当だから、あの俺って天才ってご本人が言わないから天才だよあんた、
いやいやいや、
あんたすごい、いやいや、あのねプリキュアのあれもそうだし、あのだからデカレンジャーの時にあのミッドナイトデカレンジャーをね、佐々木勲さんが、
はい、
あいつの作る歌難しいんだよなかなか言いながら、でもそうやってネタにするってことはね、
いや、
あのやっぱりやっぱあの歌は勲さんならではのね、
はい、
あのダンディーな、うん、あのかっこいい、
かっこいい、
うん、であれ、それが実は高取さんが作っていたとかね、あとあのハリケンジャーのねエンディングのね、やっぱ影ちゃんの歌なんかも、あれもねすごい久しぶりに影ちゃんの 歌声を戦隊のね、
はいはい、
いわゆるメインの曲で聞いて、はあ、いいなあったら、あこれ高取さんなんだ、あのシュシュッとしてる人なんだって
言
うんですか。逆に言ったところ僕は歌手の高取秀明さんとしてシュシュッと参上で、
はいはい、
あのまあ、知った口なんで、うん、逆に言うとあご自身で作るんだっていう部分もすごくあって、
うん、まあね、だから先は曲が決まったんですけどね、うん、先代に関して言ったらね、エンディングの方の曲が決、ま、コンペで決まって、
うんうん、
そんで、まあ、じゃあエンディング歌してもらえるかもしれないななんてドキドキしてたら、
うん、
オープニング歌ってみませんかって話になって、でオープニングは池さんの作曲なんですよね。
そっかそっか、そうです
ね、
シュシュッと決まっちゃった。
そうなんですよ、ちょびっくりしましたけど、エンディングは目覚まさんに歌ってもらえるっていうんで、
ね、
まあ、どちらの現場も入ってすごい勉強になりましたし、
はい、
そこは本当ね、ちょっと僕の中でも、
うん、
あの忘れられないでしたね、出来事でしたね、レコーディングでした。
初めてあのスーパーヒーロースピリッツの方にね、
ひで、
うん、
はいはい、
ちゃん来てもらって、
はいはい、
でこう、まあ、もちろんシュシュッと歌ってもらって、はい、でエンディングの時に影ちゃんとひでちゃんで2人で出てきて、ね、2人で一緒にね、
うんうん、
歌ったのが、ね、
ありましたね。
あれはもうライブならでは のね、
そうですよね、
あこれいいなーなんて思ってね、
はいはいはいはい、
あの時にこう感動しました。でこれはあそうか、ご自身で作って歌手の方でこうやって、まあ、いわゆるシンガーソングライターなん、すっげえな、もうそれだけでも尊敬なんで、
いやいやいやいや
いやいや、このぐらい言っとけか、はい、
ありがとうございます。
早いよ早いよ、
でも十分、
もうちょっと褒めろよ、
十分です。
はい、次の方です。
続きましてラジオネームゴチさんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナちゃん、いい
いい
いい
大地さん、
あごめんなさい、大地さんからです、ごめんなさい。さて、ゲストが高取秀明さんと知っていても立ってもいられず、またまたメールしております、
うん、おいおい、
ありがとうございます。
私は歌手そしてアーティスト高取秀明さんはもちろん大好きですが、彼のバンド Z 期は世界で一番かっこいいバンドだと思っています。
Z 違うぞ、ちょっと違うと思う、
Z キみたいな、
その Z 期は今年で10周年を迎えるのですが、
そうだ、
はい、
うん、おめでとうございます。
まだ無事迎えられるかどうか分かんないですけど、
いやいやいやいやいや、もうこれが配信される頃はもう迎えてます、大丈夫、は
い、いやいやまだですよ、だから、5月の27
日、いいんだいいんだいいんだ、迎えたんだ。
はい、今回は質問ではなくお願いです。
お
う、 Z 期の魅力を、
はい、
そしてメンバーの皆さんののろけを大いに語ってください。頑張れリーダー、うう
あーリーダーバンモス、よよよよ、
まあまあまあ、
そうかそうかね、
そうですか、
そうですよ、
あ、ありがとうございます、
うん、いや、
ま
あ、ちゃんと10周年だからってやっぱりファンの方ありがたいですね、うんうんうん、こうやってメールがね、
いやだから今年はね、はい、いろんな意味でその 10っていうね、
うんうん、
のがすごくね、先ほども今度は、はい、あの歌舞伎の松
祭りも、うん、あそうだ川崎の祭りもそうですね、9月
ちょっと銃づいててですね、
はい、銃
それこそハリケンジャー僕は歌って全国回らせてもらって、はい、それまでアニソンのいろんなあの作品もやらせてもらってたんですけど、うんはいはい、その全国をあのキャンペーンで回るとか、うん、からいろんなところ呼ばれて、うん、子供たちの前で実際歌うっていう機会は、うん、ほとんどなかったんですよねアニソンでも当時は、
はい、
でただハリケンジャーにを歌った途端に、うん、もう全国
いろんなところ、うん、全国になりましたね。
いや突然全国いろんなところに行って、はいはい、あの歌わせてもらって、うん、で大きなステージで、
うん、
あのもう一人ぼっちこう歌うわけですよ、
ステージでね、
あのね、うん、アクションやるシーンと歌のコーナーまた違うんで、うん、もうね、
はいはいはい、
もうハリケンちゃんが暴れ回った後ね最後に一、はいはい、人で歌ったり、まあ、その前に歌ったりとか、
はいはいはい、
ただもうすごく大きなところでたくさんたくさんの人の前で歌わせてもらった時に、うん、なんかすごい嬉しくて、
うん、
でまあある意味また勘違い妄想が始まっていくわけですね、うん、そこでなんかこんなにねたくさんの人の前で歌えて本当に嬉しい。でもこれもしなんか昔思ってたらそのバンドでね、
うん、
こういうたくさんの人の前で、うん、バンドで今一人ぼっちでカラオケで歌うわけじゃないですか、その時はハリケンちゃんはやっぱ1年間、うんバンドもなく、
うん、
その時ちょっとねこう寂しかったんですね自分が、
はいはい、
もしこれバンドでガツンとみんなに聞かせられたら、うん、もう別にそれは子供でも大人でもみんな喜んでもらえるんじゃないかなとか、
うん、
なんかどんどん妄想が始まっていって、うん、で、
はいはいはい、
ハリケンジャーが終わって、
はいはい、
でまあちょっとやっぱ一息自分の中でもね、うん、ついた時に、うん、いやもう一回バンドしっかりやりたい、もちろんバンド続けてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりちょっとこうなんていうんですかね、その割とアニソンの方で仕事もすごい多かったですし、ちょっとおざなりになる部分も ありましたね、
忙しいとね、
うんうん、でもやっぱりそのやっぱハリケンジャー回らせてもらった後終わった後にやっぱりもう一回だけバンドの夢みたいなっていうか、やっぱりこう初心に帰るじゃないですけど、
はいはいはい、
昔やってたようにこうみんなでステージに立ちたいみたいなのがあって、
うん、
ちょっと真剣にもしやろうということで、うん、立ち上げたのが Z 機で、
はい、
まあ、まずもうこのもうその時35だったんですね、35、6かですから、
うん、
6かぐらいだったんで、
うん、
ハリケンジャー35、そう6ですね、
うんうん、
だったんで、もうこれ最これこのバンドうまくいかなかったらもうバンドやる意味ないでしょうぐらいなこれで最後でしょうぐらいな、もうまさに背水の陣でバンドやろう、うん、っていうことで Z 機なんですよね。もうアルファベットの最後の Z、 そうかそう
か、締めだ
締めです。もうこのバンドがダメだったら俺もうバンドはお呼びでない、
ね、これまた失礼
だぐらい真剣にもうこれ最後だぐらいの締めでバンドやろうっていう、それで Z 機という、
なるほどね、そういう意味があったのね、うん、はい、
だからもうちょっとそこからはもう本当とにかくどこでもいいから積んで路上までやっちゃったりとか、
ね、本当精力的にね、はい、いろいろ回ってましたよね、は
い、そうですね、だから
そっかそっか、
うん、そういうことがあったので、
うん、
まあその中でこう、
はい、
みんな協力してくれるメンバーが増えていって、
うん、
まあ一時期11人とか10人ぐらいになってもありましたし、今9人でも
う
固定ですけど、
はいはい、うん、
まあ、でも9人のバンドってなかなかね、
すごい
バンドって多分 やられれば分かると思うんですけど、やっぱり最初はすごい楽しいんですけど、その、ね、お互いの気持ちがこう
続けていく中でね、
そう続けていくのは必ずいろんな
人が、継続は力っていうけど、その継続するのがね、
もう難しいんですよ。
もう9人いればその9人の個性があるわけ
です、もちろんです。
普通 の, その4人の、ね、バンドでも大変だったりする
から、
その
音楽性の違いと
その倍のメンバーがよく統率されてね、
統率されてるかどうかは知りません
けど、すごいですよ。だって
でもまあお互いにこうリスペクトし合いつつ、すごいいい関係がようやくできたなと今思っていて、
ね、ちゃんとブラスの方たちもしっかりしてるしね。
そうですね、いやでも本当にそういう意味ではあの水木さん役者さんに呼んでいただいたりとか、
はいはいはい、
ブラス、うちの Z 機のブラスを呼んでいただけたりとか、
うん、
あの鍵盤の鹿児島はもう、はいはい、アレンジャーとしても本当一流ですし、
そうですね、
もうツアーも今もね、
うん、
精力的にいろんなところ、あの、
はいはい、
スフィアのサポートとか
お
やってますし、
はいはいはい、
本当もう数切れないいろんなサポートやってますね。でもみんなそうやっていろんな形でこう、うん、あのスタジオミュージシャンとしても、
うん、
それからサポートあのライブサポートやったりとか、
うん、
いう形で活躍してくれるのはとっても嬉しくて、
川島さんのお名前をよくあっちこっち見ますよね。
そうですね、
そこで今恐竜山でもね、
はい、
あもう高取秀明、そこに川島さんの名前もあって、あ
もうワンセットですから
ね、 もうね、いい
鹿児島はあの、うん、鹿児島の名前が先につくときは俺はあんま関係ないんで
いやでも
俺の名前が大体いますから、
川島漏れなくついてきて
漏れなく
いやいいよ、でも素晴らしい、まあ、そういうね、
いやでも本当になんかいろいろ自分の楽曲を評価してくださる方がたくさんいるんですけど、
うん、
自分は正直言ってもう全然もう凡人だと思ってるんで、
うん、
自分がなぜこうやっていろんなコンペとかで楽曲を出していけるかっていうのは、やっぱ僕はチーム力っていうか総合力で、
うんうんうん、
個人一人では俺だけではどうしようもない壁があって、それはやっぱりみんなで、うん、あの仲間の力を借りながら僕はデモをしっかり作っていくんですよね。結構しっかり煮詰めて作っていくんで、
これはまさに戦隊ですね。
いやもうまさにそうです、はい、
その絶頂という戦隊だ、はい、
名乗り上げていきます。
名乗り、俺考える、俺考えるわ。俺作るよ。
本当ですか。
もうちょっと振り付け系は一応プロだよ俺。
お最後さあお願いしますよ。
いやいろいろ作ってるよ。
お最後爆発するんです
よ。ゾンだ。色子で、あの岩船でも行って。
撮りたいですね。
結構僕アイドルの振り付けもやりましたよ、声優さんの。
やりましょうよ。
そうそう。だからそこさっきの、あの、プリキュアを作ってる時とか、どんな気持ちでね、ヒデちゃんがあれしてるのかなと思った時に、うんうん、そうそう、俺だって夜中に、あの、当時ね、ウェディングピーチっていう、はいはいはい、女の子もんのやつがあって、はいはい、それの歌の振り付けを全部考えてくれって言われて、うん、夜中にその女の子の歌をずっと聴きながら、うん、二度とないよな、みたいなのを口ずみながら、で、なんか L だったらちょっと、ラブで L をちょっと作ってみようかなとか、ふっと我に帰って、俺夜中の3時にさ何やってんだろうとか思ったことあるけど、
その絵は見たくないな。
想像しないで大丈夫だけど、結構アイドルプロジェクトなんですよ、その声優さん甲田真理子ちゃんとか、ね、結構人気声優さんたちの振り付けを作っても、うん、ちょっとあったね、うん、だからさっき の, そのプリキュアについての話はねすごくね、うん、興味を持ちましたけど、ね、まあでもそっか。で今その恐竜者の方には、はい、ちゃんとその高取さんのお名前と鹿児島さんの名前とさらにジェット機って入ってる、はい、
そうですね、
これ嬉しい、すごい嬉しい。
いやそうですね、真剣ちゃんの時に初めて、あのエンディングの四六時中真剣ちゃんの時に初めて演奏ジェット機という、
やっぱ真剣にやってきたから、
いやそうです、
ね、やっぱり
真剣
ファッションファッションで、ね、なんかもう代名詞だもんね今や、ね、ミスターワッショイだ
ね。いやでもすごく
最近僕あのエンディングでね、スーパー戦隊スピリッツでもあの高取秀明さんと紹介しないからね、はい、ワッショイでした
本当ですよ、
っていうぐらい、
もうみんな最近もう
本当おいそこのワッショイ、おいそこのワッショイでしたね。でも本当そのぐらい代名詞なぐらいの、まあ、やっぱり記念のそういうねあれがもう出てくる、どんどん出てくる、 すごいなっていうね。その Z 機、
はい、
でその鹿児島さんがいて、
はい、
それから、まあ、もちろん先ほどが出てくるあのレーナにそっくりな、レーナにそっくりなノブちゃん
ノブいますし、ね、川崎のギターのもう本当スタジオミュージシャンとしても一丁一丁川崎がいますし、
はいはい、
サックスはとても若くて、はいはい、ちょっと本当一世代違うんですけどね、
うん、
でも本当に図太く、はい、俺なんかとタメ口聞いてきますから、
わーそれ大丈夫、それ大丈夫、高取言わないから全然、ね、ぶん殴るぞ。だって
バンドってやっぱすごい平等な感じですね、
うん、もう
全然その辺は
仲間みたいな感じ
あります、ね、仲間意識が強いです。ベースの年もすごい個性的でこうちょっとも
う
ひかいろんな髪型して面白いやつがいるんですけど、そいつも俺と一回り絵と一緒ですから、
ああそっかそっか。
でもなんか全然違和感なく一緒にあのやれるんですよね。本当タメ口聞いていくと全然平気なんですよね。
お
多分学校だったら大変なことになって
ます。学校だったら大変だよね。
逆に一つ二つぐらいの方が気にしちゃう。
ああそっかそっかそっか。一回り一回りやった
ら一回りもう何にも感じないですね。
ああなるほどね。これもだから今の恐竜じゃもうほらあの恐竜ブルーがね、
あ
のお父さんですか、おっさんおっさんね、まあお前のっさんというおっさんじゃない32歳という設定
で、そうなんですよ、
ね、あれだけど別に他の若いやつだってタメ口聞いてもね、
そうなんです
よ、戦隊だと許せるみたいなね、
そうです、もうだから Z 機は戦隊だと、じゃあすみません、
そうそうそう、
Z 機は戦隊なんですね。
とりあえずだからヒデちゃんは レッドだろうねやっぱりね、
まあそのつもり
じゃないとね、一応招集の後と決まんないからね、
はあ、今あの今回あの恐竜者では、
はいはい、
賢人トリンというのが、
ああトリンがいる、トリン
賢人高トリンとしてですね、
あうまいうまいうまいうまいうまいうまいね、
すいません、ね、親父ギャグがどんどんでき
て、うまい、うまい、今のちょっとちょっと不意を不意をつかれてちょっとハマってしまった、
いやそうなんだ、
賢人高トリン、いけるいけるいける、
まあ変人高トリン、
そっちだと思う。ノブちゃんは漏れなくピンクかなやっぱりね。
そうなんですね。
一色はピンク
ですよ。
一色はピンクいなきゃいけないから、ね、絶対あれはそうだよね。
野郎ばっかり
なん
か
ですね。ね、中にやっぱりピンク一人いなきゃいけないから、はいはい、あの昔あのスマップの皆さんがね、
はいはいはい、
あのコマーシャルでガッチャマンをやった時やったり、やっぱり誰かしら白鳥の銃をやんなきゃいけなかったわけだから、
うんうん、
やっぱりちょっとそういうのがこうあるじゃないですか。まあでも絶対はあれ分かりやすくていいかもしれない。
ね、
そうですね、うん、で分かった、グリーンとかと阿久澤君とかね、あっくんとかちょっとこう若いしね、
なるほどなるほど、
トランペットのいいトランペットをね、
いや
また
そうですね、
この辺がね、だからここ最近のだからね、さっきちょっとヒデちゃんおっしゃってましたけど、水木の兄貴が、うん、昨年の暮れのねマジンガーライブの時に、
はい、
もうぜひ Z 機来てくれっつって、
ありがたかったっすね、
Z 機ブラスターが、
はい、
そして今年の正月の、
はい、
メタルヒーロースピリッツも、
はい、
もう一曲 目にせっかくガックンたちが来てるんだから
さ。そうですよ。ちょっと ね、連れかみましたよ、俺も。なんか羨ましくて。いいなみたいな。
そうだからちょっと選曲構成するときちょっとね、僕らもお手伝いさせていただいたときに、もう何の打ち合わせもなく、もうあの串田さんと、うん、もう僕の中で、うん、もう、あ、絶対入るんですね、うん、じゃあ1曲目はチェイスギャバンですね、基本でしょ、あたりがこれで始まんなかったらダメでしょっていうぐらいなノリで、でもう1曲もうあの始まった瞬間にパララララパララパパーパーった瞬間、もう観客席がみんなうわーっていうね、ああいう時また作ってる時はしてやったりな感じでね、あれだったけど、でもそれをまたこう実際に吹いてるあっくんなんかかっこいいんだまたね、
いやだから
イケメンだし、
あのやっぱあの戦隊ソングにやっぱ僕らは本って本セクションって大事だと思うんですよね、
カーンが
やっぱ
りカーンにな
った時のやっぱりヒーローソングがそういうもんじゃんみたいな、
ね、
ちょっと昭和なね
もの
っていうのはやっぱり大事に、そこを大事にできるバンドなわけですよ僕らは。
じゃあそれはね胸を張って
言ってると本当ですよ、今もやっぱすごく僕らのアレンジでは必ず、うん、あの本が生かされるような楽曲になってますし、うん、
ね、
その辺はね結構こだわって僕、
ね、はい、尾崎さんなんかもね普通にあの衣装着てないで普通に楽屋で、あ、お疲れ様でしたって、ね、俺誰だよこれ、関係者じゃねえやつ入ってきちゃったと思って、
ね、ほんとね普段おらないんですけどね、最近 ねなんかちょっと喋るとです ね神がかってですね、面白いこと言いだ
すんですよ、
すごいね神発言連発で、
あ、本当に
もうね今個性際立っちゃってんですよ、
尾崎さん、は
い、尾崎神って言われてますけど、
尾崎神、はい。いや終わって楽屋でいきなり挨拶されて、あ、お疲れ様でした、誰って
そうなんですよ、
あの吹いてました、ああごめん、
ね、
お前オーラなさすぎだよつって
なんか本当そういう意味でいろんな、もうやっぱここ10年やってきて、
はいはい、
メンバー一人一人の個性がこう、まあ、なんですか、身内の中ではそういう盛り上がった部分もあったんですけど、外にも向けてみんなに皆さんにも理解されてきたなっていうか、ここ一人一人のキャラクターがどんどん立ってきて、
ほら一緒にステージをやらせてもらえるようになったから、個々の名前をこう覚えたりとかね、やっぱり客席で見てると、とりあえずヒデちゃんとノブちゃん、あ、やっぱ兄弟だな似てるなぐらいにしかさ、ツッコミどころはないじゃないですか、あとはこうラッパーを吹いてる時4人がこうね、揃ってこうね、恐竜ちゃんのエンディングじゃないけど、揃ってこう踊るみたいな感じとか、
僕らが安心してそういったパフォーマンスできるのは、あの後ろにいるドラムの、僕がデビューした時 の、 あのサポートドラマでもあったんですけど、あのまあ一番僕らの中で長老に値する人なんですけど、ドラムのケンジ君がいるから結構僕らが自由にできるっていう部分があって、意外ね結構みんなの役割がしっかり今ねすごくいい形で、ただ本当バンドってもろいんで、これがねまた10年後じゃどうなるかも分かりませんけど、本当50年やってきて、本当あのみんなそれぞれに僕らにとってはもう一人でもかけたくないメンバーがとできてきたなっていうのは本当これ誇りですね。
9人の選挙サイボーグ009と一緒じゃないですか。そっちにするか、9人だとやりやすい
です。ああ、そうですね。ね、そう、赤ちゃん役のあの。
とりあえずノブちゃんが003。
もう女性担
当。それはわかりやすい。それはわかりやすい。大丈夫だよ。ヒデちゃんは009で009で加速装置。
嬉しいな。
ほら。オーラできた。
俺あれですよ、この間あの石巻で、
はいはいはい、
あの、石森漫画館、
漫画館ね、
はい、
11月の時
アニパラのイベントで、
アニパラだから、
やらせていただいた時は、00、あのドイツ人の彼、
あ、004、
はい、004役で、
あ、ぽいね、
はい、
あ、ぽいっちゃぽいな、はい、
なんかちょっと、
あのメンツの中でね、
あのメンツの中だ
と、影ちゃんとかみんないる中でね、はい、アニパラの感じだったね、
はい、そうですね、はい、だからちょっと Z 機ではじゃあ009、
009。じゃあの前髪もっと伸ばして片目をこうね、ざっとこう
頑張りましょうか、
前髪ツンツンしちゃ
ってガッチガチ
ガッチガチ片目で、まあとりあえずノブちゃんがフランスワーズだからそこだけ
はそこだけですね、
そこだけは鈴木はでも10年ですか、まあ、10年一昔と言いますけど、すね、やっぱりこの続けていくっていうのがね、でもやっぱりそれがこう、そういった番組とかで、Z 機っていう名前を僕らが今まで以上に見るようにもなってきたし、
はい、
で、いろんなイベントでそうやってね、Z 機で呼ばれるってこともあるし、やっぱそれすごいよね、それは。でも、ちゃんとバンマスリーダーが高取秀明だから、すごいね、ヒデちゃんのバンドだよって、必ずみんなそう言うし、今当たり前なんだけど、
いや、本当、いつか水木さんに取られちゃうんじゃないかって心配ない、うん、
狙ってるよ、Z だけに。絶対だけ
ね、いやでもありがたいですね、
いやいやいや、もうそれはね、
いやどんどん使っていただいて嬉しいです、
いい、こんだけのろければいいか、こんだけのろければいいか、
は
い、
ありがとうございます、今月の27日に、
うんうん、
クラブエイジア渋谷のクラブエイジアで、
はいはい、クラブエイジア、はい、
畑実習ね、
うん、
記念ライブをやりますので、もうここに全てのエネルギーを、 かけたいなと。いいですね。その後どうなるかちょっと自分でもよく分かんないぐらい。
いやいやいや、
もう5月の27日だけはすいません、月曜日なんですよ、これが平日の。
平日かい。
はい。っていうかこれ本当ちょうど僕は路上で Z 機と Z 機をもうちょっとメンバーまだ揃わない時にベースの都市と一緒に渋谷の路上に立って初めて Z 機という名前であの旗揚げライブやったのが5月の27日
ね。
ちょうど10年になるんでそこで。
じゃあその日に、
はい、
行こう。
来てくださいぜ。ちょっとね面白いことになるかもしれない。ちょっとまだ具体的になってないですけど、いろいろちょっとサプライズなこともあるかなっていうのがありますので、
ね、はい、前もねあの渋谷でライブがあった時に呼んでもらってすごい楽しかったもの、はい、楽屋がタバコ臭いけどね。
それはパリッパリでしたね。
パリッパリね。
はい、パリッパリ
でした、ね、うん、でこの間だから誰か Z 機のあれに行く時に楽屋タバコ臭いんですよね。吸わないやつが行くとちょっと大変なんだよ。
いやだから、ね、あの客席は大丈夫ですから。はい、ぜひぜひ。
じゃ楽屋は行きません。
僕らの方から降りてきますね。
いやいや大丈夫。
よろしくお願いします。
ですけれども本当ね、とにかく5月27日が、うん、その10周年ライブでございます、はい、まあ、ファンの方はもうぜひねこれは、うん、その10周年というそのジャスト10年目という、
そ,
う、
ね、その時に一緒にいるって大事ですよ ね、
はい、うん、でもちょっとここはもうね、うん、僕らも気合が全然違うというか、うん、ここに全ての照準を合わせてるので、
はいはい、
ちょっと本当あの何ですかね、もう逆に必死こいたおっさんたちの悲鳴を聞いてきて、いやでもそれはきっと、うん、あの 伝わるんじゃないかなと思って、空回りするかもしれないけど、
いやいや、じゃあその伝わるにはね、これはねこの番組始まって以来なんですけども、
はい、
曲を一曲
お、
あ、
ね、
これはございます。
もう67回目にしてね初めてです、はい、番組で曲をかけさせていただいてよろしいですか。
あーもうか、はい、ぜひ Z 機のちょっと一曲かけさせてください、
はいはい、
じゃあぜひじゃあ曲紹介をしていただいて、
わかりました、は
い、
ですね、一番新しい僕らのアルバム青版というですね、
青版から
の中から、
うん、
罪な着物のノクターンという曲を聴いてください。
Z 機の最新版青版から聞いていただきました。罪なき者のノクターン聞いていただきました。
ありがとうございます。この番組初の
初めてですよ。
嬉しい。やった
やった。もう特別よ。もうだってでも本当この5月27日はこの生で聞けますから。
そうですよね。
ああもうまたね、生でね、Z 機のまたもうねサウンドはすごい。
結構あのパフォーマンスもね、うん、みんなで面白いけど、うんうん、
ね、
もう暴れ回るんで、
はいはい、
本当
これはもうぜひ見に
来てください。このしゃかりきを見ていただきたい、はいはい、みんなと一緒に盛り上げて、ね、もう祭りですから。
そうだ、
もうわっしょいと、
祭りといえば
わっしょいだから、ね、祭りといえばもうひでちゃんだから、
はい、
じゃあ、じゃあもう来年か、それとにかくあの川崎テレビ漫画祭りには絶対来なさい。来なさい、来なさい。
いやもうぜひぜひぜひ来ていただきたい。もう
ここで立て社会
の指令として
指令ね、だから、ね、あと他にはとにかく5月27日はもう何を置いても皆さんが開けるということで、
はい、
はい、他にもあの最近はいろいろとやってらっしゃるようでございますが、
うん、スーパーヒーロー大戦 Z
ちょうど公開になったばっかりでございます。4月27日に、ね、公開になりました。
これは野村芳雄さんとか、
う
ん、ライダーチーム
と一緒に、ライダーチップスとか、はい、ライダーガールズ、
はいはい、
お
と、松原くん、
おはいはいはい、豪快ジャーの、うん、高橋くん、
串田さん、
あ、串、
はい、
あら、
そしてカマショ
ー、お、カマショ
ー、そして私とですね、
おー、わしょい、
皆さんでちょっとコラボして、
おー、
ですね、乗着、
うん、
We Are Brothers という曲をですね、
乗着 We Are Brothers、
はい、この間のこれ PV も、
はいはいはい、
もう流れてるんじゃないですかきっと、
お
ー、ショッカーが出てくるんですよ PV に。
はいはいはいはい、
すみません、あの別に呼び捨てしたくじゃない
です。いや大丈夫です大丈夫です。
あの黒いショッカーさんたちが、
はいはいはい、い
ショッカーさんっていうかショッカーが、
いいです、そこはショッカーで、
いいな、
戦闘員がね、は
い、戦闘員たちがですね、その PV に出てきて、
あ、そうなんだ、
あのレコーディングをしてる、
はいはい、
あのところにショッ、うん、あのショッカーたちが、
うん、
あの要はスタッフとしてですね、
はいはいはい、
マイクを立てたりとかですね、
お仕事されてるんですね、
エンジニアに、
まあ、そのまま黒子ですから、ね、黒子としては
ショッカーさんたちが働いてて、
はいはい、
おいショッカーこちらとかつって言われてても、みんなでなんかショッカーさんいるみたい
な去年ね、
紛れてないかなって、
いや去年スーパーヒーロー対戦の映画出させてもらったんですけど、
はいはいはい、
まあ、ショッカーでね十分に紛れ込んでたんですけど、はいはい、そしたらね、その時にやっぱほら監督たちがこう、
はい、
演技指導ってのするじゃないですか、
はいはい
はい、じゃあヒーローたちが向こうから走ってきます、
はいはい
はい、ここ怪人軍団です、
はいはいはい、
でショッカーがこうですね、バーっと、あ、すいません、ショッカー小野さんのこと悪く言ってんじゃないですってあの普段監督やってる加藤監督が、
ね、
あの、で B チームってことでこっちの演出してくれるんだけど監督いいですからもうみんなショッカーなんだからいいですか、ショッカーすいません、あのショッカーのさんのことは言ってるじゃない、分かった分かった分かった、言ってんだら大丈夫だよ、言ってんだら俺たちなんだから言ってていいんだよっつって、
いや今回の僕らの PV 撮ってる時も、
ね、はいはい、
ずっとあの監督さんが、はい、じゃあショッカー買っちまってとかって言われると、もうクスッとかプスクスクスクス笑ってて俺もクスクス笑ってて、なんかいるみたいっすよね、
いるみたいでしょ、
クスさんと一緒に話したんですよ、
いるみたいだ、いやスーパーヒーロー大戦 Z もね、
こちらもぜひ、
まあ、本編には僕もいますので、
お出た、
今年も出ております。
本当ですね、真剣ちゃんの時もね、
はい、
出られてましたよね、
そうですね、劇場版の時も
割とここ最近ね、劇場の時はね、
ですよね、
はい、で今年はね、年賀状で、
はい、
あの金田治監督がね、はい、前にもこの番組を出ていただいたんで、はい、あれだったんですけども、
はい、
あの年賀状に、
はい、
今年もまたショッカーで出てねって年賀状に書いてあって、
はいはいはい、
また監督そんな優しいね、もうリップサービスなんかしてくれてなんて思ったら、うん、本当にジャパンアクションエンタープライズのマネージャーさんから、
う
ん、あ、うちのあの金田から連絡いってると思いますが、
うん、
あの撮影スケジュールなんですけどつって
連絡年賀状だったんです、
連絡年賀状で、
あ、
で、ね、去年よりあの撮影行った日は多いです、
おー、すごい、
はい、でね、まあ、多分前編いろんなところアクションシーンがすごいらしいんですけども、
うん、
そんな中でね、ちょっと息の抜けるシーンがございます、
お、
もう一目見て僕だと
分かる、分かりやすい
こんな分かりやすいやつはいないと思いますんで、
ちょっとあの、はい、主題歌とともに
ショッカ
ーさんを探せ、
はい、そうそうそうそうスーパーヒーロー対戦 Z、
ぜひぜひ、
あらゆる意味で、
も
う見どころ聞きどころ満載ということでね、はい、
ぜひ
ご覧になっていただきたいと思います。今全国もう絶賛公開中でございます、
はい、
はい、
あ、それと、うん、それとですね、それこそあの、
う
ん、今日今日つったら変な、
はいはいはいはい、
収録にちょうどですね、
うん、
ハリケンジャ
ー、そうなんですよ、
レインアーザフター、
ハリケンジャーがなんと V シネマになるってこの間からすっごいもうネットとかで大騒ぎになってまして、
そうなんですよ、これですね、僕は
なんか今日来る途中撮影、ね、
そうなんですよね、 今日はちょっと自分曲をちょっと書き下ろさせていただいたんですよ。ただそれがムードかよという、
はいはいはいはいはい、
まあらぬことで、あのまたハリケンジャーと関われるっていうの
はなんか純烈が歌うっていうやつ、はい、あれ
それです、
あれ、いや秀ちゃん作ったんだ
作曲させていただいてですね、
いやだから純烈が歌ってからどこまでシャレなんだったら本当らしいっていう、
そうなんですよ
すごいな。い
でももともと坂井君とはちょっと話してて、はいはいはい、ちょっと一緒に、うん、あのやりましょうみたいな曲作って、
坂井和義君ともね仲良しだからね、
秀ちゃんね、話をしてたんですけど、うん、ちょっとなかなかあのスケジュール合わなくてできなかったのが、うんうんうん、こんな形で
まさかの
まさかのコラボになりまして、
だってちょうどこれが10年じゃないですか、妊婦センターハリケーンが、はいはい、10年経って、
10年経
って、で1年前になると、これは本当に僕らも驚きだったんですけれども、
すごいびっくりしました。
おお、
いやいや、ちょっと革命ですよ、
すご
いよ
ね、できるんだと思って、ね、もうすごいです、
ね、これ本当これも楽しみですよ、だから、
いやだから、うん、ちょうど去年ね、はいはい、10周年ということ
だったじゃないですか、そうですよね、そうだそうだ、
で僕もその時にあのプロデューサーの東映のプロデューサーの方とかに、いやぜひちょっとなんか10周年ね、なんかちょっとアニバーサリーなことを、はいはい、やんないですかなんて言ったら、いや毎年アニバーサリーだから誰かが10年だからどっかの戦隊が
そうそうそうそう
とかつってちょっと一生に付されたんですけど、その時実はもう話は少し進んでたらしいんですよね。だから何ですかあれはみたいな、
その時あのヒデちゃんにはねドキッとしたんだよね。それはいやいやいやいやいやって、
そうなんですね。じゃあこの間だからそのちょっと打ち合わせに東映の本社ビルの方に行かせていただいて、会議室であの打ち合わせしてきたんですけど、その現場がなんともうこの僕にとってはパラダイスで、
はい、
皆さんタバコを吸われだした、大量にタバコを出して会議室、
会議室は会議室はそこか、
もう最高の会議、なんちゅう今時もう昔ながらの、もう皆さんおもむろにでっかいハーゼルドーン置いてバカバカ吹かし出すわけですよ。もう自分嬉しくなっちゃって、もうおもむろに俺のタバコ取り出してまだそうっすよねなんて
最高だね。
あ、すみません、ちょっと話出
す。いやいや大丈夫大丈夫。
でもハリケンジャーそうなんですよ。だからそんで今日ちょうど撮影の日だったんですよ。
はいはいはい、
このラジオがあるんで、
はいはい、
ちょっと涙を飲んで、僕ちょっとね、
申し訳ございません。
いろんなエキストラじゃないんですけど、ちょっとね、うん、サプライズで出れたチャンスあったんですけど、ね。
ああ本当に。
はい。
申し訳ございません
。もうそれはね、もう逆にもう楽曲で僕はあれしてますから。
大丈夫、別日に出ますから大丈夫です。
いやいやいやいや、
大丈夫
です。でもね、完成楽しみにしてるんで。
ね、
はい、
いやでもこういう形でまたそう、ね、復活するってのは嬉しいです。
今年
で
も
本当に嬉しい。
始まってるっていう時点でもう嬉しいですね、見てた人も。
ね、
う
ん、でまた秀ちゃんがちゃんと歌で絡んでるってい
う
の
は、
いいですよ。
ありがたいですね。
作ってる、ね、
はい、
いいですね。はい、ということで、
はい、
あとは大丈夫？
あとですね、
はい、
宇宙戦艦ヤマト、
そうです、始まりました。
はい、
そうなんです。これもですね、ちょっとあの、うん、まあ、31組2組ぐらいですね、
アーティストの方が
皆さんで、
はい、
まあ、あの本当福島へコスモクリーナーを届けるぐらいの勢いで、
はいはい、
みんなでちょっと、
はいはい、
一緒に歌いましょうみたいなお話があった、歌いませんかみたいなお話があったんで、はいはいはい、もうそれはもうヤマトも僕はリアルタイムでしたし、ね、もう思い入れが全然違うので、
これは
参加できるならもう夢のような話だと思って、
ね、うん、
あの歌わせていただいてますので、
ね、
はい、これもうすごくあの、
うん、
ちょっとこの間第一話を拝見したんですけど、涙なしで見れませんでした、ね、いや素晴らしい、ね、うん、ぜひ
いいですよね、
はい、ご覧ください。
じゃもういろんなところでもうね、高取秀明さんの声なり、うん、足跡なり、そういうところをしっかりとチェックできるわけですね、
はい、
あと大丈夫、
あとですね、あと子供祭りって講談社子供祭り、
毎年ね、おなじみの、ね、もうここ最近レギュラーですから、
これ10回目なんですよ、
もうこれも10年、お
すごい、すごい、
なんかあるね、今年は、
いやいや、でもすごく、
ね、いい、いいやね、2013っていうのは。
なんで今年4月、うん、7月にまた、はいはい、あの東京大阪とありますので、こちらもぜひ、はい、あの僕も本当初めて子供たちとね、うん、こう触れ合うというか、
なんといってまた、うん、リアルタイムの恐竜じゃんをみんなで踊れるっていうね、うん、
そうですね、
あ、
また講談社夏の子供祭りも、うん、最初も水木さんがやられ、
はいはいはい、
影山さんもやられ、
そうだそうだ、
早野さんもやられ、うん、そして僕10回目ということで、うん、あのすごく歴史のある、うん、
素敵な、
はい
はいはい、
あのイベントなので、
はいはい、
とっても楽しいイベントなので、ぜひもう戦隊プリキュアライダー全部見れる
とね、
はい、
これを応募ちゃんとしないといけないから大変ね、はい、これね、
そうなんですね、
そうです、
そうそうそう、はい、ね、講談社の、ね、はい、テレビマガジンを中心にね、
はい、
あの辺応募するわけですね、
ぜひぜひ注意してください、
はいはい、だとは大丈夫ですか、もう言い残すことないように、
もうとにかく5月27日
なんですよ、まあ、まずもう5月27日、
はい、まずこれが
全てはこの5月27日、
はい、
命をみんなでかけて、
はい、
ね、
そうなんです
ね、行きたいと思いますよね、
ちょっとね、本当に流したいなと思ってますね、
この日はもうぜひみんなでわっしょい、
はい、
もうね、わっしょいともうガブガブ、 ね、したり、ね、シュシュッとしたり。
ビール飲むみたいな感じですね。ガブガブガンガン。
まあ、終わったらガブガブ飲みますけどね。は
い。盛大に打ち上がりたいんです
けど。打ち上がりたいと思いますけど、はい、他にもね。だから、はい、まあ、じゃあ、まあ、いずれにしろ来年か再来年か、川崎テレビ漫画祭り、
はい、ぜひ、
ね、
もう。
ね、高校の時のラブソングと、チューブ&ビーズのモノマネ付きで。これ忘れないようにちゃんとこう皆さん、
ね、どんびかないでくださいねその時は、はい、そ
んなことが今マイニャーがちゃんとあのメモってますから大丈夫です。もううちの広報がメモってますから
怖い怖い、
ね、来年かさらに今半年に一遍なんでね、あのあれなんですけども、はい、ぜひ、はい、またあれだと思います、聞いていただきたいと思いますけども、とにかくまあ今回も楽しいからまたちょっとね、久々に時間をちょっと超過しましたけども、
皆さん大丈夫ですか、ついてきてくれますか、
大丈夫です、皆さん空いた時間にゆっくり聞いていただけますか、これがねネットラジオのいいところ、
なるほどね、残っちゃうってことですね、
そう、通勤時間とかね、そういう時にもう満員電車で辛いことがあってもここでヒデちゃんの声を聞いて、うん、みんな元気になって気分はわっしょいわっしょいです、あのこれでも電車に乗ってる中でわっしょいって言わないようにしてください
、声出さないよ気をつけて、
はいはい、まあ、似たような感じですけどね、お祭りとこうギュウギュウ詰めになってる可能はしませんけども、はい、ということで、もう今日は本当になんか僕らも元気をいただきました、
いやこちらこそ楽しかったです、本当に
ということでね、今回は高取秀明さんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
わっしょい
わっしょい、
はい、ということでね、はい、いやーわっしょいわっしょい元気になりましたけれども、さあ元気といえば、前々回のゲスト、
はい、
渡辺中明先生は本当お元気でございました、ね、本当87歳とは思えないぐらいのお元気だったんですけれども、はい、ね、その元気な元気な渡辺中明先生のサイン色紙のプレゼント当選者です、
はい、はい、いきますよ、神奈川県の COE4013、
はい、
そして千葉県のまゆこさん、
はい、
そして島根県出雲市の枕根吉さん、
はい、
以上3名の方に当選しました、
はい、色紙をお送りいたしますので、はい、おめでとうございま す、そしてもちろん、うん、今回のゲスト高取秀明さんの、はい、直筆サイン色紙も、はい、3名の方にわっしょいわっしょいさせてあげたいと思いますので、
わっしょい
わっしょい、はい、もう熱き思いなどを語っていただきながら、はい、ぜひ、ね、書いていただきながら、書き取っていただきながら、応募していただきたいと思います、よろしくお願いいたします、はい、ということで、まあ、気がつけばもうゴールデンウィークでございますよ、
もうすぐですね、
そうですよ、だからもう4月の28、29、ね、スーパーロボットスピリッツ東京公演、はい、初の 2days でございます、東京で、ね、4月28日が、リアルロボット系、いわゆるキングレコード系かなみたいな感じで、そして4月29日はもう5年のね、おなじみのスーパーロボットスピリッツということで、ZEP 東京で今年も行います、そして5月の5日はスーパーロボットスピリッツの大阪公演というわけでございますが、はい、その1日前の5月4日は、
はい、
なんと猫のしっぽ主催の、
うん、
桃色天使、なんじゃこりゃ、
桃色天使、
な
んじゃこりゃ、ピンクの髪のキャラクターのオンリー同人誌即売会、
はいはいはい、
いっぱい、
ピンクのキャラクターのあれだったらば、
そう、
なんでも、なんでもミンキー桃とか、
そうですね、マドカマギカマで、
あ
なたも猫姉さん、
あ、猫姉さんピンクだね、
そうですそうです、
ああいうわけですね、
はい、
ピンク、あ、そっか、じゃあノブちゃんもピンクに染めてくれば大丈夫かなみたいな、
大丈夫ですけど
大丈夫
かな、みたいな、
ピンク髪で、なんとその、ね、同人誌即売会、ピンク髪キャラオンリーの即売会桃色天使というイベントがあるんですが、
はいはい、
これ場所が、都立産業貿易センター、
はい、
浜松町館2階ということでございます、うん、まあ、浜松町の駅のすぐそばでございます、
ね、
はい、ね、土産坊ってとこですね、
はい、土産坊、
はい、でここであるんですが、この時になんと、
はい、
次回の、
はい、
ショッカーの秘密基地へようこその公開録音も行っちゃいます、でゲストはこの桃色天使と、ね、桃色神ということでございますので、
はい、
桃井春子さんにもう、ね、まさに、はい、非公認な歌を今も歌ってらっしゃいます、去年も歌い、 そして今回もですね、はい、黒い人と白い人と、
はい、
引き連れて
黒い人と白い人、
そうそうそう、ね、もじょさんとね、山形由紀夫さんと一緒に、ね、はい、歌ってらっしゃいますけれども、
うん、
ご自身もそうですね、あの歌を作って主題歌を
ね、
そして歌ってらっしゃる、
はい、
ね、そんな話も聞けるんではないかと思います、はい、桃井春子さんをお迎えして、次回のこの番組の公開録音も行いますので、はい、皆様じゃんじゃんと遊びに来ていただきたいと思います、はい、
メールも欲しいです、
はい、そうですね、公開録音の方はですね、午後2時30分から、
はい、
スタートいたします、こちらは入場無料で、
はい、
行いますけれども、ぜひですね、ピンク髪オンリーのね、
その
即売会、どんなものなのかというのもね、皆さん同人誌即売会というのもね、コミケだけではなく、
はい、
こういうのも参加されたらいかがでございましょうか、こちらの方は参加、費用がかかるようでございますけど、詳しくはですね、
はい、
これは猫のしっぽのホームページの方、
はい、
ね、あ、そうです、もうここの、
そうそうそう、
そう、そこの、それをクリックすれば、そういうこと、そういうこと、そう、でもちろんあの Z 機の、
はい、
Z 機の詳細はそう、そ、そこ、そ、高取秀明と名前が書いてる、はい、そこをクリックすれば OK、
はい、
ね、ということでですねいいね、ネットの時代ってのは便利でございます、さあ、そしてですね、ちょっと先なんですけども、6月の2日、
はい、
私は また司会をさせていただきますが、スペースカエンズライブ24ということでございまして、菊池俊介先生大特集2ロボットアニメ編ということで、ゲッターレジェンド、
ゲッター、
ゲッター来たーということでございましてですね、
はい、
スペースカエンズの皆さん、またこれはね、
総勢
20何名でバンドをお届けするんじゃないかと思います、はい、でコーラス、スペースコーラスガールズには、
はい、
今回も
私も出ます、は
い、貝原玲奈ちゃんも参加いたします、はい、でさらに、まあ、今先ほど言いましたショッカー大野が司会をします、
はい、
さらに、
はい、
Z 機が、
うん、Z 機って書いてあります、
はい、前回もあっくんが来てくれましたけれども、はい、今回はなんと Z 機と
書いてある、
チラシも書いてありますから
、はい、
こちらも楽しみでございます。ぜひ、6月の2日ね、はい、ゲッターレジェンドスペースカインズライブの方もお越しいただきたいと思います、
はい、
まあ、全て詳しいことはそれぞれのですね、ホームページを見ていただけますと、分かる具合になっておりますはい、ということでこれからゴールデンウィークね、やっていきますけれども、楽しくまた乗り切って、で5月27日はみんなで Z 機10周年をお祝いに行きたいと思います、はい、ということで今回のお相手、まあ、今回では毎回そうですけれども、今回はここでにしておきたいと思います。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。